雪国雑話。雪国雑話です。超久しぶりでございます。ということでお届けするのはビジェと
山本と
雪部です。
はい、ということで
お待ちしております。
またって一時休みましたね、
3、4ヶ月休んで。
そうですね、あの後半戦に中継がかなり集中したからね、今年。
そうだね、なんかね。
おう、もう鬼のようにやったからねっていうのもありますが、まあ、また2、3ヶ月お休みして、でも、終わったわけではないということですね。
年内終わらないですね。
そう、終わらないです。まあ、年内最後の配信ができて良かったな、というような感じですよ。だから、休んでる、お休みしてる間に、まあ、ラグビーワールドカップがありとか。
あ、そうですね。ワールドカップの前でしたね。
そうだよ。超面白かったね。
面白かったね。
面白かったね。いや、でもあんな感じだったら釜石で見たかったなーっていうのは。
いや、
あったの。
釜石で1試合しかなかったしね。
おう。あ、でもあれ仮設のスタジアムなの？あれ。
いや、まだあんじゃないのかな。
いや、スタジアムはそのまま残りますね。
残すんだ。
スタンドを潰すん。あ、スタンドを潰すんですよね。
なるほど。
スタンドが仮設でしたね。
スタンドが仮設なんだ。だからラグビー場としては残すんだ。
うん、
うん、
そう
です
。
ある程度、メインとかは残すんじゃない。バックスタンドとかはなくすんじゃないかな。
あー、なるほど。いや、まあ、でもいい使い方だよねって思ったね。あー、で、熊本に見に行ってきましたよ。
あー。
ウェールズ対、アルゼンチンっていうもう渋い試合よ。
渋いね。
すげえ渋かったけど、いやでもこんな感じなんだってすげえ面白かったね。
なんか盛り上がってましたね、今回はね。全然最初どうなるかなと思ってましたけどね。
すごかったね、うん、なんかね、今回ね。
いや、
面白い試合ばっかだったもん。
うん。で、やっぱさ、日本人の金銭に触れるんだ。やっぱ日本人がスポーツ見るので一番重要な、やっぱ何？体格で負けてるけどっていうさ。
はい。
もうほぼ、そう、そこに火がついちゃうともう一気だよ、そんなもん。
そうだね。
うん、それで勝ち始めるからやっぱなるよね。
ハンガンビーキがね。
うん。
好きだから。
で、みんな、そう。で、もう見事にスコットランドの因縁つけてくれて、それもちょうど良かったよ。因縁つけてくれてありがとうって感じだと思うよ。
そうだね。
うん。ラグビー界にとっては。
しかもさ、いろいろ最後まで問題になってさ、
うん。
それ、勝つってすごい面白いよ。
うん。それでやっぱ勝ってみせるっつうのは大したもんだなって思うよ。
そうだよね、
うん。
でも最後はやっぱり南アに負けてしまうあたりがね。
いや、南アはもう、いや、無理だよ。南アの決勝見てたらさ、決勝であんなモールするんならもうどことやっても無理だよって思うよね。
そうだね。
ああ。
まあ、イングランドもダメだったもんね。
全然だったじゃん。本当にもうフィジカルで押し負けたっていうさ。
もうね、強いよね。
うん。
もうやっぱり
ね。
まあ、ラグビーってなかなかね、アップセットってそのジャイアントキリングみたいな起こらないスポーツですかね、もともとね。
そうなんですか。
だから、まあ、結局強いとか勝つっていうスポーツなんですけど、まあ、にしても日本はやっぱり、うん、すごかったですね。そういう意味でもね。
だよね。だから、まあまあ、ヨーロッパとは渡り合えるのかぐらいの感じはちょっとあるよね。でもやっぱ、南アフリカとかニュージーランドとか、こっち側はまた、ちょっと別の話かっていう感じはするけど、まあでも、やっぱ、ラグビーそのものの文化が面白かった、やっぱ。
面白かったね、今回は。びっくりした。
うん。スタンドに、だからウェールズ対 アルゼンチンだから、その、スタンドの田舎っぽさっていうかね。どこまで行ってもなんか田舎っぽいっていう感じがすげえ良かったね、なんか。
なんかすごいね、なんか。
うん。
でもさ、俺らの時代ってほら、ラグビーすごく見てる世代なんだよね。
うんうんうん、
だからほら、新日鉄釜石がすごかった時代とかさ、うんうんうん、その後これ神戸製鋼が強い時代とかを見てたじゃない。俺らってほら、正月になってくると必ず見る。
見てた時代だもんね。うん、
そうそう。だから、おじさんどもはすごい燃えるんだよね。
だろうね。
そんで語りますよ。
そうですね。
おじさんど
もは、うん、そうですね。
昔見てたっていう人が多かったですよ、ね。
そうそうそう。
だろうね。
釜石強かったんだ、バカ野郎とか言ってんだよ。
うん、でもやっぱ、そのね、だから昔ファンだったけどっていう人をやっぱ一気に引き戻すだけの、
それぐらいのパワーあったよ。
うん。
やっぱりすごい面白かったもん、なんか。
もう何かがやっぱり日本代表チームに確実にあったと思うよ。
あったね。
うん。
あったっていうか、なんか良かったね、今回の日本代表ね。
うん。あの、
すごい良かったよ。
そう、代表のキャラもいいし、やっぱ、うん、なんだろうな、やっぱある程度紳士のスポーツという体じゃない。
うん、うん、うんうん。
でも、あの、個々に喋るとすげえ物騒なこと言う人たちだけど。
そうですよ、物騒。
そうだろ？
あの人たち。
そうそうそう。うん、だから物騒だから、そう、あの、ぶっ殺してやるよ、みたいな人たちだから、基本はね。それを紳士っていう体で隠してるけど、みたいな。でも、やっぱその感じも、さらにやっぱくすぐるっていうか。
まあ、やっぱり、ラグビーって、やっぱ基本的にマイナースポーツなんですよね、やっぱりね。
うんうんうんうん、
そのマイナースポーツさっていうのがすごくよく出た大会でしたね。
そうそう、
だから、多分日本で今までやったいろんな世界大会、まあ、来年かオリンピックやるけど、うん、いろんな世界大会って、その、まあ、サッカーは別として、どんだけメジャーかみたいなところを、自分たちはメジャーなんだよっていうのを、こう主張しようとして失敗するパターンが多いんで、バスケとかもそうでしたけど、前のバスケのワールドカップとかも。それが今回、ラグビーのワールドカップってそれがなかったんですよね。なんか、なかったというか、それを前面に押し出さんと、こう、下から広がっていくみたいな感じになったから、すごい好感が持ってやすい。で、かつ、ラグビー界の人が自分らがマイナーやっていうのをよう分かってるから。
そうそうそう。
それがやっぱ良かったんじゃなかったんですかね、やっぱね。
そうだね。だからやっぱりそのマイナーっていうことがマイナスではなくて、
うん、
だからこそ守られるルールがあるっていうか、文化があるっていう感じが、やっぱり現地にいてスタンド入ってウェールズの人たちの応援見ててもそれは感じるから。
うん。
だから、
なぁ。そう。
そうそう。だからもうカリカリせずにもうみんなで飲んで楽しもうよみたいな、それがすげえいいなと思って。だからほ
ん
と、あの、レノファ山口の試合も見に行ったけど、怖い怖い怖いって感じだったの。
それはね、あれはまあそういう文化ですから。
そうそうそう。だからやっぱそれは同じフットボールが源流なんだけど、やっぱ、で、その、途中からやっぱ商業的に成功したサッカーと、うん、やっぱり全然違う文化を育んだラグビーの差なんだろうな、これって思ったね。
まあ、それは、そうですよね。だからこんだけ差がついてるっていう言い方もできるし、うん、年収とかも、うん、選手の年収とかも含めて。
うんうん、
だけど、それがもう本当に文化の差ですよね。
うん、だよね。
本当にラグビーとサッカーって。うん、
そう思う。だから、あの、プロ化に舵切るのはいいんだけど、その悪いプロ化にならないでほしいなとは思うね。
まあね、だからラグビーって結局、うん、なんていうんですか、金持ちのスポーツですから、
うんうんうん、
だから良くも悪くも、その日本リーグ、今のトップリーグも基本的には大企業の道楽でやってるっていう、うん、まあそういう世界ですよね。うん、だから、ね、だからこそ残されてるもんっていうのは結構あって、
うん、
そ
う、
だからこそなんていうんかな、あの、動員とかもすげえ、その、まあ、社員が動員されるんですよね、あの、
うんうん、
トップリーグの試合とかって。うん、だから、その、スタンドとかものほほんとしてるっちゃ、のほほんとしてるし、
うんうん、
で、サッカーの方はもう、なんていうんですか、その、ファンが、社員じゃないからアイデンティティがあるみたいなのがすごいありますから、
うんうんうん、
全然雰囲気違うし、
うんうん、
だから、 世界的に見てもやっぱりお金持ちがやってるスポーツですよね。
うん、そうだね。
やっぱし、うん。
そうだね。だからまあそこの文化をなくさずにどうプロ化をしていくのかみたいなのは、うん、まあ今から、うん、あの手腕の発揮のしどころなんじゃないとは思うよね。
まあ、だからトップリーグの方が難しいのは結局親会社が大金出すっていうのは基本的な形ですから。
うんうん、
だからそれがプロ化するってなって独立財産ってなった時に耐えれるかですよね。
そうだよね。
うん、特にクラブチームとかやっぱりすごい厳しいやろうし、うん、それこそ宗像とかそれこそ釜石とかもそうですけど、うん、クラブチームってやっぱすっごい厳しいですよね。
そうだね。
そうだから。アメフトもそうなんですね。アメフトもやっぱり、なんていうんですか、すごいエリートが、うん、エリートの学校が強くて、
うん、
で、アメフトの、日本リーグって、社会人リーグも大企業ばっかりですからね。
うんうんうん、
その、富士通だ、だね、IBM だ、
うん、
パナソニックだ、でしょ、うん。で、ラグビーも、東芝だ、神戸製鋼だ、トヨタだ、ですからね。
サントリーだ、
ね、サントリーだ、ですからね。だから、うん、そこ、とその今回盛り上がった人たちがこう感じたなんていうんかな、うん、そのある意味田舎臭さっていうか、うんうん、こう素朴さみたいなのがどうなっていくのかすごい難しい舵取りやろなって、少なくとも J リーグは真似しない方がいいよって思いますよ、
ね、うん、そうだね。あの立て付けはやっぱちょっと、うん、そう合わないだろうなってすげえ思うね、うん、
J リーグってやっぱ基本的になんていうんですか、排他的ですから、ファンが、
うん、
その、やっぱりコアなファンが偉いと思ってるし、
そうなんだよ。
チームに対してのリスペクトはないし、
そうなんだよ。
で、僕自身も、うん、浦和レッズのファンも同じフットボールファンやと思ってないですから
ね。
1ミリも。
どうだ
ね。1ミリも。アジアチャンピオンズリーグの決勝でも浦和負けろって思ってますからね。
うん、
当然。その排他的さみたいなんと、そのラグビー、今、ビジさんが言い張ったみたいなとは全然違いますよね。
だよね。
自分でも違うなと思いますもん。
うん。相反する、かなり相反する部分があるから、ほんと J リーグの形は真似し、この文化には合わないっていう、う
ん。合わないね。
気はするね。だって、
一番嫌いなチームが、ダービーマッチって同じマッチのチームが一番嫌いですからね。
そうだね。
今、東京で言えばベルディなんて
入
ってないから、ダービーになんないですけど、
ね、
例えば大阪で言えばセレッソとガンバなんてもう、セレッソのファンはガンバのファンだけは許さないと思ってますからね。
そうだね。
だからリスペクトがないんですよ。1ミリもないんですよ。
そうだよね。
怖い怖い怖い怖い。
ノーサイドとかもないんですよ。絶対。
そうなんだよ。
ずーっとそのライバル関係は続きますから、
うん、
そのクラブがなくならん限りは。だから和解することはありえないんですよ。一生和解しない。
そうなんだよね。いや、だから、それ日本の文化に合ってるのかなって思うことも多いんだけどね、やっぱ、見てて。
そうだと思いますよ。だから、すごい、なんていうんかな。まあ、日本、サッカーの場合は、ね、代表がありますからね。ただ代表も微妙ですよね。僕代表とかあんまり興味ないですもん。はっきり言って。
って言うよね。
そう。東京の選手が出てたら、まだ、かろうじて見ますけど、
うん、
そうじゃなかったら、代表戦ほとんど興味ないですもん。
そうか。
俺らとほら、それほどね、それほどのめり込んでない人は代表好きじゃん。
うん、もちろんそうですよね。
ね、なんかさ、それ本当にのめり込んでる人たち代表別にってなるもんな。
いや、今年なんて本当にもう代表とか本当に、うん、長いとか呼んでくれるなって心の底から思いましたね。
そうか。
選ばない。
そう、長いが活躍するとか本当にやめてくれって思いますよね。
いや、だからね、あれなんだよ。よく考えると、俺はだからサッカーが好きっていうか、弱い日本代表が好きなんだなって思ったわ。
なんで弱いの？
だから香港とやる日本代表の試合なんか見る気が1ミリもないわけ。そう。だから、勝つ試合なんか見てても楽しくないのよ。だから、できれば、ベルギー戦みたいはもうちょいだったって言いたいのよ。こっちは。それが見たいんだなっていうのは思ったね、なんか。
ヨーロッパとかに、なんか南米とかになんか挑んでいく、あれ日本代表が好きだった。
そうそうそう。だからE1 とかさ、全然見る気しないわけ。
ああ、そうなんだよね、うん。なんだろうね、盛り上がらなさはね。
でも、 でもサッカーの文化で言うと、やっぱ勝つ方が正義っていう文化なんだろうなって思うのよ、やっぱ。
まあね。
ヨーロッパも含めて、だから、勝つゲームを見れる文化なんだと思うね。
うん。
だからやっぱその辺がマッチしないんだと思うわ、俺は精神的に。だから怖かったもん、なんかすげえ怖いって思いながら、スタンドで見てたから。
うん、だってさ、レッツの試合なんて怖いよね。うん、
いや、どれだけ怖いかっていう勝負ですからね。どれだけ怖がらせるかっていう。
ゴール裏でなんであんなに陣取ってさ、大騒ぎするとかよくわかんないもんな。
いやいやいや、それをしないと、それをやったら勝てるからですよ。
だろ？やっぱその、ホームのプレッシャーを与えていくわけだね。
なんでさ、このクソ寒い中でさ、裸になってやってるのかよくわかんない。
いや、でも、うん。でもね、やっぱ J1 の試合は一回見た方がいいのかなとは思ったんだよね。やっぱ、J2 とこんなに差があるのかって思うくらい、え、こんなもんなのって思ったんだ。レノファさんには悪いけど。
いやー、だから、J1 の試合も、
うん。
に、J1 の試合にもよりますよ。
まあね。
っていうとこも結構、東京、
ベガルタのこと言ってます。
いや、ベガルタはいつでもすごいですよ。ベガルタの、仙台スタジアムはいつ行っても、J1 っぽい、J1 っぽいですよ。うん、すごい、
うん。あのスタジアムいいんだよ。
うん、すごい。けど、東京の試合も、
うん、
はっきり言って、今年はね、今年はちょっともう全然違う次元に行ってたので、
うん、そうだね。
後半とかはもう、これはすげえっていうぐらいのスタジアムでしたけど、
うん、
例年の9月以降とかは、うん、なんじゃそれって感じでしょう、ね。うん、1万人切るとかなって、うん、もうなんじゃそれ、アジスタってだから4万5千ぐらい入るんですけど、うん、ほんま、なんじゃそれみたいなことがありますよ。ただ、買っていく、今年はやっぱすごかった、痺れましたね。さすがに痺れましたね。
うんうんうん、
今年の最後の方は、最後、だから、ワールドカップがあったから、
うん、
アウェイで8連戦やって、うん、帰ってきて、湘南とやって、次でずっとやって、最後のマリノスは横浜でしたけど、うんうん、わちょっとさすがに、なんていうんですか、危機迫るものがありましたね。
いや、そうだろう。いや、だからやっぱそういうサッカーは一回見、だから負けるのは負ける理由が、あって、多分、それ気づいちゃうんだろうなって思ったんだよな。
うん、
だから、玉木はもう弱えし、ヨッセも遅えし、いや、何やってんだよ。これでお金取るわけってちょっと思っちゃったわけ。プロ、ね、プロならもっと早いイメージがあるんだよね。なんか頭の中に。
まあ、レノハは大変ですからね。毎年、半分ぐらい選手いなくなっちゃいますから、ね。
そう。
噛まれちゃう、持ってかれて。ま、
そう。よう
頑張ってる方
だと思うわ。ね、ね、あの、ごっぼこぼ、それこそ、あの、オナイワードなんかもう、スパッとやられたもんね。
もう、どんどんいなくなりますからね、本当に。
そう。だから、まあ、わかるんだけどって思うのは、だからやっぱその、勝ち続けるチームのサッカーを見ると、サッカーで、おーって感じになるのかなと思ったり。
やっぱ、スタジアムの雰囲気とかで言えば、今年で言えば、うん、アジスタでやったんだったら、フロンターレとやった試合とか、
うんうん、
マリノスの、ホームでやったマリノス戦とか、
うん、
まあ、レッズ戦もそうですけど、うん、レッズ戦はちょっともうなんか、言っちゃってましたけど、みんな。
うん、
けど、その前の、やっぱ、こう、バチッと前に入って、向こうのサポーターもやっぱすごい気合入っててっていう試合は、
うん、
見てたらっていうか、そこに身を置くと、やっぱり、やっぱすげえっていう気にはなりますよね。
だろうね、多分、うん。
日本のサッカーもやっとここまで来たかっていう気にはなる。う
ん、だから J1 と J2 の壁って思ったより熱いんだなってことなんだろうなっていう。
まあね、
さ、いろんな意味で。
下がるとね、うん、大変だもんだって。
下がると大変でしょ。下がると大変。
上がると大変なのよ。
ね、だからそういう意味ではやっぱ積み上げがちゃんとされてて、その文化もちゃんと定着はしてきてるんだなというのは。
うん、それは、定着はしてきてますね、やっぱ
ね。
ただそれが、こう、バーンと広がるかったら、まあそうでもないけど、それでいいのかなっていう感じもしますし。
うん。
うん、まあ、なんていうんですか。ラグビーみたいな感じにはならないです。
ならないだろう
ね。どうやってもね。
うん。 そう思う。
あの、無理ですよね、うん。そうなれって言われても無理。絶対無理。
入った時だもんね。
そう
だね。
超入った時、超入った時。
ね、だから、あれ
じゃないもんね。
ね、だからやっぱ、二十歳ぐらいだと、まあ、J リーグにもって思えたのかしれないけど、もうおっさんだったから、もうやっぱラグビーだっていう感じになってきてんな。
うん、
だから、
トップ、
そう、もうだからトップリーグ見に行こうとか今思ってから。まあね。新鮮な感動がありましたよ、そういう意味で。
やっぱり、うん、よかった、すごいよかったです。あれは本当に、あの、森喜朗がやったと思えない良さでしたね。
本当だよ。あれが森喜朗がやって、あいつがなんかこう、偉そうな顔されるとちょっと嫌なんだよな。
うん。
けど、ああいう人脈があって、ああいう金をつぎ込み続けてきたからこそ、成立した、うん、その花ですからね、今回はね。
そう思う。だからそれこそ、コロンさんが言ってた、世の中はラガーマンで支配されているっていう。
まあまあまあね、本当に上の方のね。
ああ、それはものすごい合点がいくよねって思うわ。
それこそあれですよ、あの、平尾って言ったじゃないですか、
うん、
元神戸製鋼、うん。平尾ってうちの母親が昔仕事したことあって、一緒に神戸製鋼の仕事を受けてて、
うん、
めちゃくちゃ優秀なんですって。めちゃくちゃ。
だろうね。
頭良さそうだもん、平尾。うん、
ちゃんと神戸製鋼の仕事してて、めちゃくちゃ優秀、めちゃくちゃ頭いいって言ってました。
だろうね。
うん。やっぱ半端ないでしょうね。あの辺になってくるとね。
うん。だ、そうですよ。
うん。だからやっぱり ラガーマンっていうのはある意味、だから本当にあの、プレイ見るのも難しいなとは思うけど、本当にバラバラな人たちをやっぱりまとめ上げていくっていうところ、サッカーはちょっとあの違うじゃない。全部の思考が全部同じだけど、まあ厳密に言うと違うけどねっていう。でも、ラグビーはまるっきりバラバラな役割の人たちがいるから。
ね、走る人と当たる人と別ですからね。
そうそうそうそうそう。
人種が別ですからね。
そうそうそう。それを。
ただここ連携しないとダメだし、ね。
そう。で、その中でやっぱ今回挙げたワンチームみたいなのを掲げていくと、うん、その中でリーダーシップをどう発揮するかっていうのは、やっぱかなり実践的なリーダーシップが必要で、で、やっぱりこれはあくまでも本当にサッカーとかよりもより疑似戦争に近い形のルールだなっていうのは、すげえ思ったんだよね。だから
やっぱり分断がね。
そう。だからやっぱり有能な指揮官を作るためにこれは生まれてるよねっていう気がするから。
戦争だもんね、あれね。
うん、
結果的には
ね。
だから組織をすごく大切にするんだよね。
そうそう。
作戦とか組織とかをね。
そう。だからそれ考えると、やっぱまあそうだろうねって思うけど、うん、まああの、ノーサイドゲームからの流れが見事だったもん。そ
う
そ
う。うまかったね。
うまかった。
あのドラマからやったのはうまかったよ。
そう。うん、だからもう、あの、米津玄師のあの歌かかったらもう泣きそうだもん、俺、いまだに。あれとつわもの走るが流れたらもう泣きそうになるから。
なんかさ、なんか、じんとくるよね。
そう。で、あれの、だからあれだろ、あの、監督の福沢さんがもともと慶応かなんかのラガーマン、
ね。そうそうそう。一回ね、
あ、そうなんですか。
そうそう。
スコットランドとやってんですよ。そんで、まあ、スコットランドのあの、フルじゃなかったんだけど、うん、その、まあ、二軍つか、ある程度来てるやつに一回勝ってるんですよ、うん、あれ、日本で。それがあるからなんですよ。
だよね。
うん。して、あの人は、ほら、すげえ名監督、まあ、普通の企業行って名監督って言われて一回戻されてなって、その後若くして死んじゃうんだよね、あの人ね。
ああ、そうなんだ。
だから、うん、だから伝説になってる。
いやーって思うよ。だから本当そういう意味では、まあ、見事にいろんな元ラガーマンの広告代理店のやつとかが仕掛けたやつが見事に繋がったなって思う
ね。さあ、だから松野が捕まってなかったらさ、
うん、
ものすごいことになってたと思う、ね。
うん、
だって生きてんのって松尾だけなんだもん。
まあそうだね。
まあそうですね。
平尾死んでるしさ、しかもあんな名選手だったのにさ、捕まってなかったら今回なんか一番脚光浴びるのは松尾だったはずなのよ。
うん、本
当死ぬことしてます。
あ、そうですね。そうですね。うん、捕まった、捕まった。
そうだね。
だからさ。
まあでも出てこないから、なんかまあね、あの、張本みたいに言う、
アホがいないっていう意味では、よかったんじゃない
の？僕はそっちに行ってですね、そうそう、出てこんかったからよかったっていう話ではありましたね、すごいね。うん、
でも NHK の BS で本当渋い番組やってたよ、あの、松尾と平尾が並んで、はい、あの、同志社と死に鉄釜石がやった最後の日本選手権を二人で見ながら喋るって番組を。
それやってた？
やってたの。昔やってたやつを再放送で、ワールドカップが始まる直前にやってて、見てたけど痺れたよ、やっぱ。
あ、そう。
うん。
あれね、ま、松尾になってから変わる、あ、松尾じゃない、あの、平尾になってから変わるんですよ。
うん。
あの、松尾の時代までは、うん、各チームが、うん、ほら、釜石だったら、釜石は明治から来るとか、うん、あの、例えばサントリーは同志社とかってね、
うん。
あれ実は企業と大学が大体決まってた。
あ、まあまあ、よくある話だよね。
うん。うんうんうん、それを、平尾が変えるんですよ、あれ。
へぇ、
あれ、神戸、うん、神戸製鋼行った時に、その年のいい奴ら全部集めちゃうんですよ。
ああ。
そうすると、堀越は行くわ。
ああ、堀越しましたね。
全部なっちゃうのは、あれ実は神戸製鋼で平尾が変えていく。それであれ、世界に、あの、戦えるチーム作るって神戸製鋼やるんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。だけど全然ダメなん
です。まあ、世界出るとね。
うん、全然ダメで、うん、例えばあの、ワールドカップの3回大会って初めてほら、南安が出る。
うん、
あれ、マンデラになって、
はいはいはい、
南安が初めて出れる大会なんですよ。
うん、
フリートップが。で、その時に、平尾とかも出てんですよ。
あ、あれの大会出てるんだ。
出てんの。そんで、
うん、
ウォールブラックスに140何対何本で負け
た。128対3かなかで。
いまだに
バンドカップ記録。
ああ。
やってしまうんですよ、あれ。
あれは、あの大会なのか、なるほど。
うん。そうそうそう。それにあれ、つながっていくんですよ、あれ。
そうなんだ。
うん、面白いよね。
だから、それから考えるとよくやったよって思うよ、本当に。
あの頃からさ、ほら、アジアでは誰もあんまりやってねえから、日本って出れるんですよ。
うん、うん。
アジアがあんまりにも弱いから。
うん。
ただね、みんな出るの、もう嫌になってくるわけですよ。あんまりにも差がある。
うんうんうん。
そこでさ、前回大会で南安を破ったって奇跡って呼ばれるんだよね、あれね。うん、だから、ね、その辺が見てると、今回の大会なんてものすごいよ。ものすごい。だからね、次回ね、
うん、
ここまで活躍できないんじゃないかと思うもんね。
結構厳しいですよね。こっから先は厳しいですよね。
だと思う。いや、だからほんとそうなんだよ。だから早くラグビー協会が世界一になるって言わないと、絶対強くならないと思うよね、なんか。だって、何、予選から勝ち上がってあそこで一勝するってことは、優勝する力がないと無理じゃん、もう。
無理なのよ。
うん。だから、ボロボロの状態で勝たないといけないって、絶対優勝を見据えてないとできないじゃん、もう。
チームの力がさ、やっぱ決勝リーグ行くとさ、出ちゃうよね。うん、
出る。
出るよ。ほら、サッカーと同じだよね、
うん。
優勝してるチームってほら、予選でさ、あんまり力使わないで苦しみながら上がってくるんだよね。
うん、
なんか、あれっぽい感じがした。
ね。
なんかね。
で、そういう意味ではいろんな戦略もいるだろうしとは思うけど、まあ、
そうそう
でも本当、まあ、世の中にいいインパクトを与えたんじゃないっていうのをすげえ思うね。
そうそう。
うん。だからちょっとね、今から多分、12月、だからもうちょいだな。J スポーツさんから DVD も出るし。
おぉ。もう、もう、永久保存版ですね。
うん。これはもう予約してあるから、特にあの、副音声の選手のコメンタリーが聞きたいのよ。
あ、それ聞きたいよね。うん、何を思ってたかね。
そう。何を考えてそのプレーを選んだかっていうことがわからないから、やってないから。
ね。
うん。だからやっぱそこを知りたいなと思って、それをね、もう注文しているので。まあ、これはね、まあ、ちょっとトップリーグまで楽しみだなっていう感じはありますが。さて、まあまあね、今週はですね、1年かけて、ね、ネタを、成熟させていた、ネタを、とうとう公表しようということで。
ちょうど1年。そう、ちょうど1年ですね。
ちょうど1年になったの？ちょうど1年になったの？
去年の12月の29 9日に入院してるので、
そん
ちょうど。
そんな差し迫って入院したんだ。
そうです。だから28日が仕事納めで、
うんうん、
で仕事が終わらなかったので、うん、28日が金曜日だったんですね。うん、今でも覚えてますけど、うん。で、29日が土曜日で、もう28日まで入院せなあかんかったんですけど、
うん、
仕事が終わらなかったんで、28日の夜中まで仕事やって、
うん、
で、入院の手続きは28日にやって、
うん、
で、いきなり外泊ってなって29日から入院したっていう、そういう、何の入院やねんって聞いてる人は思うでしょうけど。
そうだね。入院したのよ。だから1年前には入院したのよっていう話をやってるんだけど。
何の入院なんだ。
入院してたんですよ。で、そうです。だから、29日に入院して3ヶ月、3月の半ばぐらいまで入院してて、
うんうん、
で、3月の半ばに退院して、
うん、
で、4月から仕事に復帰して、みたいな感じでした。
だったんだよね。
なので、ちょうど3ヶ月です、
うん。
あの、アルコール依存症という、立派な病気で入院してまして。
パンチがあるよね。
いわゆる依存症患者ってやつですね。
これは衝撃だったね。でもそれ聞いて全然ピンとこなかったんだけど。
はい、わかんなかった。
いや、だから、うん、去年の後半はひどかったんですよ、本当に。
あ、そうなんだ。
去年の後半は本当にひどくて、
うん、
その、もうなんていうんですか、大変だったんですよ。だから、あの、けどね、その、いわゆる、ずーっと飲んでるわけじゃないんですよね。
うん、そうそう。だから、俺らからすると、やっぱ、アルコール依存症ってずーっと飲んでんのかなっていうイメージがあるから。
ずーっと飲んで、その、動けないとか、うん、そのまま、なんていうの、暴れちゃうとか。うん、僕の場合は、仕事してるときは飲んでなかったんで、
うんうんうん、
会社行ってるときは飲めなくて、うん、で、休みの日は当然朝から飲んで、
うん、
で、会社出た瞬間に飲んで、
うん、
で、そのまま飲み続けて、次の日の朝から会社行って、みたいな感じですよ。で、だから出張も行ってましたよ。だから出張も、だから、その状態で、うん、それこそアイスランドとか行ってましたからね。
すげえな
アイスランドも行ったし、シンガポールに月3回シンガポール行ったりとかっていうのもしてましたし、だからそれも、だから、シンガポール、どこ行くにしても、国際線の飛行機乗るときは、もう飛行機に乗る前どころか、
うん、
その空港に行く前の電車から乗ってるんですよ。う
ん、もうすでに。
あ、そんな感じなんだ、お
で、ずーっと飲んだ状態で会社、あ、空港行って、うん、空港でチェックインして、
うん、
で、ラウンジ、空港のラウンジに入って、そこで飲んで、
うん、
で、飛行機乗って飲んで、
うん、
で、空港ついて飲んで、うん、向こうの空港ついて飲んで、ホテルついて飲んで、っていうのずーっとずーっと飲んでる。あの、とにかく会社に行くとき以外は飲んでるんです、ずっと。
それ、そういうの、いつ頃からだったの？
ね、うん、そこまで結構、去年の前半が結構仕事とか大変で、
うんうんうん、
その、それなりに傷んでて、
うん、
で、けど飲むのは、朝から飲むとか、うん、休みの日朝から飲むとかもう偉いな、彼氏も。もう偉いね、10年以上前からは。休みの日は、僕の休みの日の定義はビールを飲む日っていうのが定義だったので、
うん、
基本的に。
うんうん、
だけど、もうなんていうんですかね、動く、結構ずっとですよ。10年ぐらいかな。もっとかな。
そうなんだ。まあ、だからそういうベースがあったけど、去年の頭ぐらいから急速にって感じになっていったんだ。
そう、去年の頭ぐらいから、去年の半ばぐらいから結構、うん、あの、メンタルにダメージが来てて、
うんうんうん、
で、これ打つやなと思って、打つや打つやと思ってたんですけど、
うん、
結局、で、病院行って、うん、で、なんとかかんとかって話したら、いや、あんた映っちゃいますよ、立派な状況ですよって言われて、
うん、
あれってなって、そう結構飲むけど、そうって思って、
うん、
で、その専門の病院行って、うん、なら今日すぐ入院しなさいって言われて、うん、いや、ちょっとそれは無理って言って、
うん、
で、いや、それ、そんなにって思ったんですけど、うん、もうすぐ入院せえって言われて、
うん、
で、まあ終わらせなあかん仕事があったんで、それを無理やり終わらして、
うん、
で、そのまま入院っていう感じですね。だから、 12月29日に入院するんですけど、
うん、
28日まで仕事やって、11時半ぐらいまで仕事やって、うん、で、仕事終わって、家帰って、仕事も飲んで、その病院行きました
もん。おいおいおい、入院するのに飲んでいくのか
よ。もちろんもちろんもちろんもちろん。
それでも飲んでいくんだ、すごいね、やっぱ。
それが最後の飲酒ですね、だから僕の。それ以来のぐらいですから。
そうか。
だから、結構、その、なんていうんですか、依存症って、イメージ的に言えば、手震えるとか、
そうそうそうそう、
その、幻覚があるとか、
うん、
その、暴れちゃうとか、
うんうん、
倒れる。
いつもなんか、酩酊してるっていう感じ。
酩酊してるっていう、そう、とか、あの、なんていうんですか、カップ酒の、コップ酒、カップ、
ね、
あの、カップ、ワンカップとかの、飲んじゃうとか、
うん
うん、で、そう、いろんなタイプがあるんですよね。
うん、
で、僕の場合は、その、仕事するときは飲まないっていうのだけは守ってて、
うん、
けどそうじゃないときはもう飲んで、
うん、
で、うん、会社行かれへんとかなって、
うん、
で、行かれへんっていうときも、行かれへん間は飲んでて、家で飲んでて、みたいな感じ、うん、で、せやけどどうしても行かなあかん仕事があるんで、行って、
うん、
行ってるときはとりあえず、あの飲んでなくてっていう感じ。だから結構、だから、アルコールが入ってないっていう状態、体の中に入ってないっていう状態になると、手が震えちゃうとかっていう人もいるんですけど、僕はそうではなかったですけど、けど入院して、だから29日に入院するじゃないですか。で、そのまま元旦じゃないですか。で、元旦で、で、正月ずっと、独房みたいな部屋にいるんですよ。最初に言いました独房みたいな部屋にい
るんですよ。やっぱそんな部屋に入れられるんだ。お
そうそうそう。で、それは本当に独房で、鉄の扉がついてて、で、病室の内側からは、には取っ手がついてないっていう部屋で、テレビが上に監視カメラついてて、で、あの、反対側の窓の方は、あの、柵がついててっていう、これ、オリアン系って、
ところに、
マジ出られるんですね、そこに。
お
で、そこで寝てるんですけど、
うん、
で、正月、だから、元旦とか2日とか、もう寝てるしかないんですよね。
うん、
飲まへん。当然飲まれへんし、
うんうん。
ほんなら、で、いろんな本とか読んでたら、なんか幻覚が出るとか、
うん、
その幻聴があるとかって言って、
うん
で、ピンクの像が見えるとか、そういう
話
があるんですけど、そんなあるわけないやんと思ってたんですけど、
うん、
で、寝てたんですよ、元旦。元旦とか二日とか、
うん。
ほんなら、その、僕の病室のすぐ隣がこう、なんていうんですかね、あの、食堂みたいなのになってて、でそこでテレビが流れてるんですよね、
うん。
で、テレビの音が聞こえてくるんですよ。外から漏れ聞こえてくるんですけど、
うん、
で、正月寝てたら、
うん、
あの、お祭りのお囃子が聞こえるんですね、ずっと。
う
ん、どんどん、ピーピーやから、ピーやからって。正月やからそういう中継やってんのかなって、ずっと聞こえるんですよ。で、何やろ
う
なと思って見たら、全然、全然プルって外出て、それ見たら全然違う、なんかバラエティをやってるんですよ。
うん。
現状。
やべ
えお祭りのお囃子が聞こえるっていう現
象
って
あ、そうなんだ。
なかなか。で、その後はすっごい汗をね、汗かくとか、そういう、まあ、あれが出るんですけど、症状が。
うん、うん。
けど、一週間ぐらいで、どっちにしても体のアルコールが抜けちゃうんで、
うん。
それ終わりなんですよ、体自体は。
うん。
特に別になんていうの、あの、あれもそうですけど、薬物中毒とかもそうですけど、
うんうん、
体がなんかなるって、そんなん、あっという間になくなっちゃうんですよ。
って言うよね。うん。
一週間とか二週間で、
うん、
身体依存っていうのは消えちゃって、
うん、
で、そっから先はもう頭の中の問題
なん
ですよ、ね。うん。脳みそがあれなんでしょう。快感覚えてるからってやつでしょ。
まあ、快感覚えてるっていうか、ブレーキが壊れてるっていうのが正しいですね。
ああ、そういう感じなのか。
うん、あの、頭の中で、普通の人で飲んでも別に止めれるじゃないですか。
うんうんうん、
で、それは多分アルコールも薬物も多分同じなんですけど、
うんうん、
その、一旦依存症になってしもたら、
うん、
その、再飲酒、もう一回ちょっとでも飲んだら、ブレーキが壊れてるから、そのまま飲み続けちゃうんですよね。だから、その、治んないんですよ。一生飲めないっていうのは、
うん、
一生飲めない。 一杯でも飲んじゃったら、また戻っちゃう。っていう
ことか。
そうそうそうそうそう。
だからもうブレーキが壊れちゃってるから、もう一回飲むと、踏まないってことね。
踏んでも効かない。止まんない。
うわっ、やっぱりダメなの？
ダメ。ダメ。一生ダメ。
一生ダメなの？
一生ダメ。
すげえな、やべえな。
いい
もう、しょうがないですね、もうそれは。一生分飲んだと思うしかない。
そうだね、そうだね。
なんかな、俺なんかほら、毎日のように酒飲んでるからね。だから俺、信じらんねえよね。
いや、けど、まあ、最初は絶望的でしたよね。その、入院してる間、これもうどうなんやろうって。だから、入院して、最初の2週間は外に出れないんですよ。全然。
うんうん、
その部屋からも出れない。
いや、部屋は出れます。うん、けど、病院の外に出れない。
うん、
で、その間は、だから、もうしょうがないから、なんていうの、炭酸水を飲むんですけど、ひたすら。
うん
うん、で、2週間経って、外には出れるようになって、
うん、
で、ちょっと出て、コンビニとか目の前にあるので、うん、でコンビニなんか入ったらわーって酒が並んでてっていう時は結構やっぱりなかなかショッキングでしたね。うわ、これ絶対あかんってなかなか無理やろうと思ってましたもんね。
あ、そうか。
うん。うん。
そうだろうね。だからまあ徐々に、だから何、ああまあ、どうなの、それでもやっぱり飲んじゃダメだって思いの方が勝ってるわけだね。
今は。
まあそうですね。そこに、その、うん、今、戻りたくないっていうのも当然あるし、
うんうんうん、
あと、結局、その、アルコールもそうですし、薬物もそうなんですけど、
うんうん、
その、特効薬ってないんですよ。
うん、だろうね。
常にずっとその、再飲酒なり、再使用のリスクっていうのは当然あって、
うんうん、
で、僕の場合は、その、自助グループっていう、その、アルコール依存症の人が集まるグループがあるんですけど、はいはい、AA ってやつですね、うん。あの、アメリカのドラマでよく出る。
出るやつ、ね。
あれとかに行って、ってね、そうそうそう。あれとか、はい、あれに行って、そこでお話しする、お話、もうあれは本当にお話しするだけっちゃお話しするだけなんですけど、
うんうん、
1時間半とかお話しするみたいなところで、うん、他の人の話聞いたりとか、自分はこんなんですよとかっていう話をして、
うんうんうん、
で、まあ、なんていうんですか、常に、その、そうならないようにっていうのを気をつけるみたいな感じですね。
うん、あれを みんなで話してみんなで気をつけようねって言ってる。
そうし、まあ、あの、飲まない生き方を見つけるみたいな感じなんですけど、まあ、あれは神様が出てくるんですけど、
うん、
その、キリスト教の神様じゃないんですけど、
うん、
その、神様の前で自分はアルコールに対してこう無力だと、
うん、
その、
うん、
抗えないと、うん。だからもう神様にすがって、
うん、
その、救ってくれみたいな話なんですよ、基本的に。
ああ、そうなんだ。
なんかお祈りするんですけどね。
うん、
だからそれが宗教かって言われたら別に神様は、
うん、
まあ、その、あなたの信じる神っていう、あなたの理解する神っていう言い方をするんですけど、うんうんうん、
特定の神ではないよと。
そう、特定、別にキリスト教でも何でもいい。その、うん、それこそ、あの、八百万の神でも何でもいいんですけど、うんうん、ただ神の前で自分が、その、アルコールに対する無力やっていうことを認めるっていうことが必要みたいな考え方ですね。だから、あの、田代正史の件とかで一時有名になったダークっていうやつも、
はいはい、
まあ基本的には同じなんですよね。その、あの、自助グループっていうのがあって、うんうん、その、まあ一応その12ステップっていう、それをこう回復させるためのやり方があるんですけど、
うんうん、
それとかをこうやりながら、こう、再飲酒制でいくみたいな、なので、まあ、うん、基本、薬物も、アルコールも、ギャンブル依存、うん、ギャンブル依存とかもそうですし、うんうん、もう全部同じなんですよ、やり方は。
ほぉ
で、1年経ったらメダルもらって、
うん、
で、まあ、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月って、こう、3ヶ月ごとにおめでとうって言ってメダルをもらって、
うん、
その、ハッピーバースデーみたいなことをやって、
うん、
その、関係ない人から見ると気持ち悪い。なんじゃこいつらみたいな感じですよ。はっきり言って。おっさんと、その、おばはんが集まって、ハビバースでパチパチパチみたいなんで、ふ、うん、ーとかやってますからね。だけど、その、そこで、その、 もうすごいんですよ、またそこが、もうその、なんていうんですか、僕とかも全然可愛い方で、出てくる話とかも壮絶な話いっぱいあるんですね。
うん、ああ、そうなんだね、そうだろうな、やっぱ。
ほぼほぼ全員死にかけたみたいな話ばっかりなんで、
うんうん。
こりゃすげえとか、今日はだからすげえ話聞いたなとか、みたいな感じで、
うんうんうん、
帰ってくるみたいな感じです。もう、ドン引き、ドン引きみたいな話いっぱいあるんですよ、そんなもう。
まあ、そうはなりたくないなーっていうのを思いながら、
いや、そうはなりたくないなっていうよりは、我慢するっていうよりは、
うん、
もちろんそうはなりたくないなっていうのもあるし、
うん、
その、あ、そうやってもやめてる人がいるんだっていうことを確認するみたいな
感じ。ああ、なるほど、そっちなんだ。
ああ、そっちか。
効果としては。
ここに仲間がいて、ここに来れば、うん、その、毎日、まあ、飲みたいっていう意味では毎日飲みたくなるので、
うん、
それでもまあ、で、今日一日やめましょう、今日一日やめましょうっていうやり方があって、その、一生やめましょうとかって言っても、絶対わかんないんで、うん、で今日一日やめました。で、今日一日やめましたっていうのを、こう、続けてる仲間がいるっていうことを確認するみたいな感じです。感じで言えば。
なるほどね。そういうあれなのか、構造なんだ。わからなくはないね。
だから、
こいつ、無償に飲みたくなるの？
これ無償、いや、普通でしょ、だから。
飲んで、何日かするともう、酒嫌になるじゃん。だから、俺、1日とか2日あげるじゃん。
うん、
はい、はい。
酒ってさ、なんかそういうもんじゃない？そういうのって
全然。全然、僕、1日あげたことなかったですもん。
すげえな、それもう。
あ、マジか。
一日開けるとか、そんなん、不可能でしたよ。
いや、ずっとわかんないんだよなぁ。だから
今日は飲まないとか、今日は飲まないとか、不可能ですよ。不可能、不可能。うん、絶対無
理。俺はやっぱり依存症じゃないんだな、逆に。ダメだわ、僕は、と思うもんね。
でしょ？今日ダメだ。いや、だから今日ダメだわと思って、抜こうっていうことができる人は大丈夫なんです、基本的に。
うんうん
うん。
で、それができないです。それができないです。
それができないんだ。
できない、できない、できない。不可能。
できないっていうか、それもうそれを頭にもないわけだ、結果的に。今日はやめようなんていうのは。
思いますよ、今日は飲まへんとこうって思いますけど、
うん、
当時ね、当時、うん。思いますよ、思いますよ。けどできるんですよ。うん、まず今日飲まんとこうって思った瞬間に、これから明日の夜まで飲めないなんていうのは考えられないって思うんですよ。
うん、ああ、そうなんだ。
不可能。で、ぎゅで、かつ、やっぱり日本って、その、どこの国に比べて、まあまあ、そうですね、中国と同じぐらい緩いんで、
緩いね。
どこでも何もでも買えるじゃないですか。
そうだね。特に
コンビニができてから。
うん、
で、だから、こう、飲まんどこうとかって思う理由がないんですよ。ないんですよ。手に入らへんとかないから。
ないね。うん。確かに。
だから、
そこすごい時間ね。
飲んでた時は、例えばシンガポールとかって、夜の10時半以降は一切酒売ってないんですよ。
う
ん
う
ん、
そうだね。
あれね。コンビニの冷蔵庫に鍵かかるっていう、
すごく
ない。システムがあるんですけど、だから、
うん、そうだね。うん、
シンガポールに夜中に着くフライトとかの場合は、僕は、入国審査の手前にデューティーフリーがあって、はいはい、
うん、
そこでしこたま買ってから降りるっていう、もうお決まりのルートがありましたし。
なるほど。
で、例えばもっと広かったのはドバイに行った時。
ああ、ドバイ大変だって言うもんね。
ドバイは大変でしたけど、うん、ドバイの時は自分でポケット瓶何本か密輸して、
うん、
で、かつ、市内に唯一酒を出すホテルがシェラトンかなんかの一番上にあって、うん、なんか秘密の小部屋みたいなのが。
はいはい、はい。
で、そこ行って1本3000円くらいのハイネケン、350円ハイネケン1本3000円くらいするんですけど、
うんうん、
とか、もっとひどかったのは、パキスタンに災害支援に行った時に、パキスタンでかつ、ラマダーンっていうあの断食の時で。
はいはいはい、ああ、はいはいはい、はい。
それで3週間災害支援やったことあるんですけど、
うん、
その時とかも、どっかないんかって探しまくって、
うん、
で、中華料理屋で売ってるっていう話になって、
うん、
車走らせて、
うん、
で、そこで聞いたら、もうなんか、いつのやねんっていう、なんかもうなんか銃弾で傷ついてるみたいなハイネケンの缶が山掘り出てきて、それをしこたま買
う
て、飲んだりとか。
ほら、ほら。
どんなんやねん、みたいな。けど、その、 だからお酒が 手元にないと、スーパー不安なんですよね。
へぇ、そういう感じになっていくんだ。
だから飲まへんどこうとかじゃなくて、ないっていうこと自体で気が狂いそうなんですよ。
なるほど。
だからそれは、なんていうんですか、今日は飲まんどこうとか、そういうレベルからの問題じゃなくて、
うん、
手元にないとダメなんで、
うん、
で、それをこう、続けていくと、うん、もう絶対やめれないじゃない。やめないって飲まない日を作れなくなるじゃないですか。
うんうん、
で、それで、かつまあ、なんていうんですか、そのメンタル的にやられていくと、うん、もう、その、止め度がなくなっちゃって、みたいな感じな。
そういうことだ。
うん、
なるほどね。
やっぱりなんか、原因ってさ、プレッシャーとかな。
まあ人による、僕の場合は、まあ仕事のプレッシャーも大きかったっていうのも当然ありますし、だから仕事のプレッシャーが大きくなる前から飲んでましたからね。だから、やっぱり体遺伝とかも当然、うちの父親もそうなんですよね。うちの父親はそれで死んでるんで。
ああ、そうなんだ。
そうです、そうです。うちの父親も完全にアルコール依存症で死んだみたいな話なんで、
うん、
その家庭的な部分っていうのもやっぱりすごいあるし、うん、もちろんそのメンタル的なメンタルヘッドみたいなところも当然あるやろうし、
うん、
で、いろんな人の話聞いたらもう本当にいろんな、いろんなパターンの人がいるんですよ、
うんうん
うん。女性も多いですね。すごく女性多いです、今。
ああ、そうなんだ。
うん、女性、僕が言ってるとことか半分女性ですもん。まあ、その、っていうのは女性が多いんですけど。
うん、
で、やっぱり結局、周りとの関係性とかで、その、そうなっちゃう人とかっていうのもやっぱりすごい多いし、
うん、
で、もうしょうがないって諦めちゃうんですよね。
うん、
僕、自分もそうやし、周りもそうやし。
うんうんうん、
でそこをこう、どっかで何とかせなあかんみたいな、ついちゃなかなか入んないじゃないですか。
うん、
だからその、普通は、僕とか全然マシな方ですけど、
うん、
もう完全に家庭も崩壊して仕事もなくなって、
うん、
で、行政行って、
うん、
で、
うん、
その生活保護の申請なり何なりこんなりした時に、もうこれ、つって追い込まれる人が多い感じですね、やっぱり。
ああ、そういう感じなんだ。
だから病院で、うちの病院とか50人ぐらい入院してましたけど、
うんうんうん、
半分ぐらいはそれ系ですよね。やっぱりその行政の世話になってくる人。
うんうんうん、
で、4分の1ぐらい。
生活できなくなって。
そうです、そうです、そうです。で、4分の1ぐらいが会社の、健康診断で引っかかって、
うん、
で、産業医にも入院せえって言われて、
うん、
で、入院する人っていうのが4分の1ぐらい。
あ、そう。
で、あとの4分の1ぐらいが、まあ、僕の場合は、なんていうんですか、会社が言うっていうパターンじゃないので、
うんうんうん、
肩書き的に、
うん、
社員じゃないので、
うんうんうん、
で、なので、ですけど、普通僕の、健康診断のやつとかで言うと、もう、入院しなさいっていう健康診断の、あれですよね、数値で言えば。ああ、
そうなんだ。
で、けど、半分、そうですね。だから、全体の半分ぐらいの人は、その、行政の関係で来て、
うん、
けど、その人たちってあんまり辞める気ないので、
だろうね。うんうん、うん。
辞める気ないので、
うん、
結局、入院してから退院して、1年間以上断食が続く人ってのは20%ぐらいなんですよ。
あ、そんな低いんだ。
で、それは、薬物と結構やっぱ同じで、
やっぱそのぐらいなんだ。
そのぐらいなんですよね。
うん、
だけど、結局、薬物とかの、その田代正とか、そのサージリアとかのやつを見てても、
うん、
別に、その薬物がすごい、薬物が強烈やから依存症になるわけじゃなくて、精神依存なので、
うん、
基本的に。
うん
うん、別に薬物やってる人は全員じゃ依存症かったらそんなことないし、
うん、
それは酒飲んでない人、うん、酒飲んでる人は全員依存症じゃないなと同じように、
うんうんうん、
その辺はやっぱり、なんていうのかな、依存症っていうのを治すっていうか、こう、そうですね、もう回復させるっていう言い方しますけど、回復するっていうのはやっぱりすごい難しい。難しいけど、難しいのは別にその薬物が強烈なわけでも、アルコールが強烈なわけでもなくて、
うんうんうん、
結局、そこを治すというか回復させる ような生活ができるかどうかっていうのが大きいんかなっていう気がします。
なるほどね。いやだから逆に難しいのか、
うんうん、だから薬物とかで逮捕されて2年なり3年なり刑務所入って、うんうん、で再犯率がすごい高いっていうのは別にその刑務所の中では全然そういうその自助グループもなければ回復プログラムをやってくれるわけじゃなくて、うん、単に捕まってやってないだけなので、
うんうん、
出てきた瞬間にすぐやりたいで目の前に 手に入るんですね、やっぱ薬物も、
うんうんうん、
でアルコールはもっとひどくて、うん、手に入るどころか違法どころかその辺で売ってますから。
そうだね、
でピュッて買っちゃえるから、
うんうん、そうだね、
なかなか、なかなか難しいですね。
そうだろうな、そういうことなんだ。
それをこうどうやってその状態をこうキープしていくかみたいなところが、
うん、
まあだからその回復するための肝みたいな感じですよね。でそれは僕自身は、
うん、
その自助グループっていう仲間みたいなのがいて、うん、その人たちのところでそういう話をまあ週に1回とか、
うん、
すごい人は毎日行ってる人も当然いますけど、
うんうん
う
ん、
そういうそれしか多分方法はないよなって思います。
そうなんだね。
飲んだら殴る、飲んだら殴るとって言われても無理。一、
うんうん、
人は無理、一人絶対無理です。一人に無理、絶対無理、うんうん、絶対無理。
ほう、わかんないな。
だから、やっぱそういう連帯、だからまあ、ほんと心で壊れちゃったブレーキをそういう形で作り直すみたいな行為なんだ
よね。そうそうそうそう。だからそこはね、うん、あの、なんていうんですかね、その、自助グループって、そういう意味では論理的じゃないんですよ。全然ロジカルじゃないんですよ。
うん、だろうね。
けど、
うん、
事実として止まってる人がいる。っていうエビデンスでしかないから、
うん、
その回復のエビデ、回復の数って意味で言うとエビデンスはすごいあるけど、じゃあなんでって聞かれて、
うん、
で、その、脳の話も含めて、論理的に説明性って言われてもできないんですね。
うん、
だから、最初行くとすんげえ気持ち悪いと思うんですよ。みんな神様に向かってお祈りしてて。うん、で、私にお与えくださいとかっていう、
うんうん、
やってるんですね、うん、みんなで。そうそうそう。で、メダルもらって、年越えたおっさんもハッピーバースデーとか言っとるわけですよ。うん、で、いきなり日本人にとっては神様がもう、ハードル高いじゃないですか。うん、
ピンとこないよね。
全然ハードル高いじゃないですか。うん、だけど、だからそんなとこ行っても意味ないやんけって、大体の、その、依存しましても思うし、思うし、思うし、その、僕が入院してた時も、そういう自助グループに行く人っていうのはやっぱりすごい少なかったですよね。で、50人中5人ぐらいしかいないくらいかな。
うん、あ、そんな少ないんだ。
僕はたまたまその、入院した同士の人がすごい、それに熱心に行ってる人で、うん、その人とすごい話して行くようになったから、こうな、こうなりましたけど。
で、来たらって言われて。
そうそうそうそう。で、そうじゃなかったって、僕はもう何でもやから、神さんでも何でもいいからと思ってたんで、
うんうんうん、
その、ある程度いけましたけど、うん、そうじゃなかったとして、かつ、その、出てから別に生活があるわけでもないし、
うん、
その、
はいはい、
家族も亡くしてるし、うん、ってなった場合に、じゃあなんで止めんねんって言われた時に、止め続けるのはやっぱすごい難しい。
そうか、だからそういう意味ではタイミング的に良かったね。あの、まだ失うもんがあるじゃん。
うん、そうだね。
それなくなったら確かに相当辛いよね、きっと。
辛いっすよ、それは。
だよね。
だから一応ね、一応薬もあるんですよ。その、お酒が飲みたくなくなる薬っていうのもあるし、もっと言えば飲んだら倒れちゃう、そっとしちゃうっていう薬もあるんですよ。
飲んだそれ。
一日いっぱい、一日一錠飲むんですね。
うんうんうん、
で、ちょっとでも、その薬飲んでる状態でアルコール飲んだら、ぶっ倒れるっていう。
あ、そんなんだ。
強烈なやつがあるんですよ。
うん、
で、けど、
うん、
それ飲んで治らへん依存症の人はどうするかって、家族とか、それ家族とか飲ませるんですよ。
う
ちの父親もそうだったんですけど。
うん、
だけど、飲むふりして捨てちゃうんですよ。う
ん、なるほど。
か、もしくは、それ飲んでも飲んでぶっ倒れる。
すげえな。壮絶だな。
最近出て、まだちょっと出たての薬なんですけど、うん、一番これが強烈なのは、 その、いっぱい飲んだらもう次飲みたくなくなるっていう薬が出てて、
うん、
お
で、それはもしかしたら画期的なのかもしれないって言われてますね。
ああ、そうなんだ。
そういっぱいで済むんだったらね。
そう、いっぱいで済むんだったらもういいじゃないですか。
うん、そうそうそう。
で、いっぱい飲んだらもう飲みたくなくなるっていう、セリンクロっていう薬。で、それが、もしかしたら、その画期的になるんじゃないかっていう、
うん
うん、いう、その、話です。ハームリダクションっていうと、ハームっていう害を減らすっていう考え方なんですけど。
ああ、なるほど、うんうん。
最近よく出てくるハームリダクションってやつですけど、うんうん、その、完全に弾薬って、断種弾薬をするんじゃなくて、うんうん、その、害をできるだけ減らすっていうための治療っていうので、その薬が出てきたりとか、
うんうん、
まあ、薬物といえば、その、社会の中で、その、注射針をこう、衛生的な状態で打てるようにして、
うん、
で、そこでカウンセリングをやったりとか、そういう自助グループにつながれるようにするとかっていうので、うんうんうん、その、薬物から離れていくみたいな、
うん、
その、やり方が最近、まあ一応クローズアップされてて、
うんうんうん、
その、よく言われてる、よく言われまあ日本は全然そういう意味では遅れてますけど、ハーフリダクションみたいなのは。けど、今の時点で薬として、役に立つ、薬の医学的な治療、薬理的な治療で役に立つって言われてるのは、そのセリンクロっていう飲んだらもう一杯で飲まなくてよくなる薬みたいなのが効くんだったらあるかもしれない。
なるほど。
あとは、うん、飲んだらぶっ倒れちゃう薬とかっていうのは飲まへんようになるだけやから、
うん、
飲みたいから。
それはダメだよね。
で、飲んだら飲みたくなくなる薬っていうのもあるんですけど、それはね、もう気のせいみたいな世界ですから、
うん、
そう言われたらそうかな、みたいな
感じ
の薬なんで、全然意味ないかな。うん、最初の頃僕も飲んでましたけど、
うんうん、
別に変わらんよねっていう。それも、やる気があるやつにしか効かへんっていう、それなんやねんっていう。
そうか。
それ意味ないじゃん。
ちょっと厳しいな。
まあ、だから、知れば知るほど、絶対、再飲酒したらもう終わっちゃうなっていう気もするし、うん、じゃあ飲まへんかって言われたら、
うん、
100% 飲まへんとは絶対言い切られへんし、
うん、
で、例えばその薬物の話で言うと、最近その薬物、うん、その犯罪報道ガイドラインとかっていうのがあって、
うんうん、
その白い粉を移すなとかって話があったりとか、うんはいはい、その追っかけ、外現状追っかけるなとかっていうのがあったりとかっていう、うんうん、その、見たらやりたくなるっていうので言うと、
うんうん、
アルコールは毎日見るので、
そうだね、そうだね。
CM してるしね。
なかなかハードル高いですよね。
そうだよね。
けど、逆の言い方すれば、なんで日本はこんなに酒の広告は自由やねんとか、
そうだね、
なんでこんな無制限に酒売ってんねんとかっていう気にはなりますよね。だけど、だから、その、依存症者に対して、もっと治療に役立つ社会になってほしいとはすごく思いますけど、まあ、思いますし、
うん、
その通りなんですけど、
うん
もうちょっと、なんていうの、アルコールにしても薬物にしても、別にそれ自体がすげえ、その、人を離さず、その薬物の効果によって、人が再使用するわけではなくて、
うん
うん、もう脳がぶっ壊れちゃってるっていうだけっちゃだけなんで、
うんう
ん、まあそこはね、なかなか、特に薬物のやつに関して言うと、それはすごく、人々の思ってる感じは違うやろなっていう。覚醒剤やったらあまりに気持ちやすぎて忘れられへんからっていうのとは違いますよね、それは。
っていうことなんだね。
うん、それは違う。絶対違う。
だからやっぱそういう理解をしとかないとダメだっていうことだろうな。
だから僕も、まあ、この番組で、まあ、今日やりませんかっていうのは僕は言い出したんですけど、うん、話した方がいいなと思ったのは、うん、もちろんその、立場の問題とかもあるんで、うん、あんまり話すのはどうかなと思ったんですけど、
けど、
なんていうのかな、依存症ってそんなに特殊じゃないんですよ。絶対いるんですよ。
だから、やっぱあれなの？そういう病院に入って思ったよりいるなっていう感じ。
全然います。
やっぱそういうことなんだ。
全然いる。全然いる。日本でアルコール依存症は100万人って言われてるんで。
うん。
まあ、ざっくり言えば100人に1人だそうなんですよ。僕もっといるんちゃうかと思うんですけど。
うん。
1% ぐらいいるって
ことか。1%。で、依存症で、これまたややこしいのは、うん、依存症の人って、依存症って認めないんですよ、自分が。
うんうんうんうん。
で、否認の病気って言われてるんですけど、
うんうん、
その、自分が依存症やって認めるのが一番難しいんですね。
うん。
お
ー。だから、その、今日やめれる、いや別にいつでもやめ、まあ、酒で言えば一番わかりやすいな、いつでもやめれるしって言ってやめへん人。
うん。
うん。
で、依存症のスクリーニング、アルコール依存症のスクリーニングテストみたいなのがあるんですけど、
うん、
そこで、その、問われるのは、
うん、
その、今日は飲まんどこうと思ったけど、
うん、
飲んじゃったっていうのがどれくらいありますかっていうのと、
うんうんうん、
あと、その、ブラックアウトって、その、記憶をなくすまで飲んじゃったっていうのがどれくらいありますかっていう、まあ、この二つなんですね、大きく言うと。
うん、
この二つの、この二つに当てはまる人はもうほぼあなた依存症ですみたいな感じなんですよ。
うん、
ゆきやさんみたいに、今日はやめとこうって言って飲めへん人はもう、それはもう OK、大丈夫。
よかった。
あとは換気の数値だけに気をつけて生きてくださいっていう感じなんですけど、
うん、
だけど今日の飲んどこうって思って飲んじゃったっていう人はかなりその、グレーなとこで、
うん、
だけど、面と向かってもあんたアル中ですよねって言われて、はい、アル中ですっていう人なんていないんですよ。
うんうん、
で自分で入院してても、依存症で入院してても、はい、私、アル中ですっていう人ほとんどいなくて。
ああ、そうなんだ。
それぐらいコントロールできるやんって思ってる人は、8割ぐらいかな。
そういうことなのか。
で、もう、依存症やって認めた瞬間に一生飲みませんって決まりなんで、
うんうん、
治すためには。それ嫌じゃないですか。
うん。
やし、かっこ悪いじゃないですか。うん、アルコール、アルコール、私、アルシュですなんて、
うん。
だから、それを認めないんですよ。で、認めない限りは、絶対治んないんですよ、けど、これ。
もう。
諦めない限りは。
そうなんだろうね。うん、
で、そこの線引きで言うと、
うん、
その、依存症やっていうことをちゃんと認識している人っていうのが100万人ですから。
そ
う, そうじゃないぞっていうのはどんだけおんねんじゃん。
ああ、だから潜在的にはもっといるんだよ。
そうそうそうそ う, そう、うん。
いやいや、10倍とかいるかもしれないってこと
ね。全然いますよね。
うわ。
全然いますよ。で見てたら絶対もあるちゃうっていう人いっぱいいますもん。
うん。
あ、そう。
100% あるちゅうだねっていう。けど、その人がある中ですっていうふうなを認めへんかったら、その人はある中になんないんで。
うん。
おー。よくもある、まあ、そういう意味では日本はその依存症やっていう風になったら、
うん、
福祉は結構充実してるんですよ。
ああ、そうなの、
うん、例えば、まあ、もちろん会社のやり方にもよりますけど、
うんうん、
その産業医に言われて休職して入ってくる人とかっていうのは、
うん
うん、いわゆるその休職扱いなので、
うんうん、
ある程度休職手当が出て、
うん
で
そうだね、
で保険で治療費もある程度カバーされて、
うんうん、
でその後も帰ってから社内で老化とかっていうのではありますよ、もちろんね、
うん
うん、
もちろんありますけど、とかその生活保護の指定とかアルコール依存症のその認定を受けたら、
うん、
医療費も 10% 自己負担 10% ですし、
うんうんうん、
で、
うん、
あのか出てから3で入院って3ヶ月しか3ヶ月って決まってるんですよ。
ああ、もう決まりなんだ。それ
決まりなんですよ、うんうん、入った瞬間3ヶ月、あのもちろんその任意の入院なんで、
うん、
あの出ていくって言って出ていけますけど、
うん、
基本的にはもう3ヶ月って決まってて、
うん、
で、3ヶ月入院した後も、そのアルコールデイケアっていう毎日通って、
うん、
で、そこで、なんか、まあ、それこそ自助グループみたいな話をする会があったりとか、
うん、
みんなで歌歌ったりとか、
うん、
なんか陶芸やったりとかみたいな、暇つぶし、
うん、
暇なると飲んじゃうんで、暇つぶしみたいなとか、
うん
ね、2年いけるのかな、ただで。
うん、
とかっていう、そういう、なんていうんですか。
あるんだ。
そういうシステムはちゃんとあるので、
うん、
その、そういう、まあ、それは薬物にもあるんですけどね、
うん。
そういうのにちゃんと乗っかって、ちゃんと治療すれば、ある程度は、 その、治るというか回復していくんですけど、
うんうんうん、
それに納得するかどうかっていう問題は別の問題で、自分が、
うんうんうん。
自分が納得しないと、なかなか、うん、治療もけえへんし、回復もしていかないですよね。
そうね。そうやって考えるとあれだな、やっぱコンビニに置いてるのってやっぱ微妙だね。
やばいな。
微妙。ほら、全然鬼かよって話。
うんうんうん。
だよね。こんなさ、テレビ CM でバンバンビールのね、宣伝流れてたら。
うん。
で、今
やばいよね。
一番ダメなのが、ストロングってあるじゃないですか。
ああ、あるね。
ストロングチューハイってやつ、
ね。チューハイね。
9%。そう、9%って、鬼ですよ。あんなもん売ってるって、
うん、
気狂ってるとしか言いようなくて。
最近多いんだよね。
例えば、
9%が。
例えばそう、だからあれ、9% って、9% の350缶あるじゃないですか。350ml 缶。うんうんうん、あれ 9% のやつって、あれ1本飲んだら、ウォッカのショットグラス3杯飲んだと同じアルコール量ですからね。
あ、そんなのなんだ。
そんな来る？
びっくりするでしょ。
それ、9% っていう数字に騙されてんのか。
9% とか、
うん、
なんか、なんとか、カシスなんとか味とか、
うんうんうん、
その、なんとか濃いめとか、
うん、
その、ピーチなんとかとかって言ってて、かわいい顔してますけど、
うん、
あれ、一本飲んだら、ウォッカのショット3杯分ですからね。
やばいな。
どっかのバーとかでウォッカショット3杯、ゴンゴンゴンって飲んだら結構気合入ってるなと思うじゃないですか。
うんうん、
こいつなんだけ飲むねんと思うじゃないですか。
うん、
それ、9% 1本でウォッカ3杯分なんですよ。
だ最近多いんだよね。9% になってるのがね。
あ、そうなの？
そう、9% ばっかりなんですよ。うん、今世の中に売ってんの。
今ね、半分ぐらいそうなってるのよ。
で、そう、病院来てる人もほとんどそれ。アル中ってワンカップっていうイメージなんですけど、
うんうんうん、
もう今ワンカップの人いないですよ。
うん、
今もうほぼ全員9パ
ー。ああ、そうなんだ。
あと、だって、9パーの500缶が150円ですよ。
そう
150円で、
うん、
150円で、ウォッカのショット4杯分の酒飲めるんですよ。
そうか。
もうめちゃくちゃですよ。めちゃくちゃ。なんか、今日、さっき M1 やってて M1 ちょっと見て、
うんうん、
優勝商品、サントリーの 9% ストロング1年分とかして、それも殺す気かって話ですよ。
9% だったやっぱり。
そう、9% 1年分で
殺す気か。
俺さ、それずっとほら、ね、それ聞いてさ、
うん、
俺それから 9% 手出なくなってきたね、やっぱり。
いや、偉いよ、偉いよ。
いや、もう 9% とか絶対、飲んだらあんなの。
だから、避けるようになってきたわ。
いや、もうね、9% を、
うん、
コンビニで買って、
うん、
で、家じゃないとこで飲む人は、もうダメですね。うん、ダメ人間。
それダメ人間。
そうか。
ダメ人間。ダメ人間。で、9% の500缶を3本以上、コンビニ袋に入れてぶら下げてる人もダメ人間。
そうか。
もう見た瞬間わかりますわ、ごめんなさい。だからもうほんま病院行った方がいいよって思いますもん。
やべえな、うちの中継スタッフにいるな、大丈夫かな。
だから9%
だとね、500飲むと結構来るよ。うん。
だろうね。
結構来る。うん。
でしょ？だから、
9%はね、なんか出張帰りで。
うん。
東京から仙台まで帰ってくる間はよく飲んでたんだけど、
それダメ人間、ダメ人間。
9%一定出せなかった。
それ、新幹線の中で飲んでる人もダメ人間。
俺ダメ人間だ。
ダメ人間。もう、社長ダメ人間。
ああ。
もうね。
いやー、でもそう言われると、やっぱさ、うちの中継スタッフにも2人ぐらいいるから。
コンビニ行って、夜とかコンビニ行って、
うん、
で、9パー買って帰ってくる人は、
うん、
かなり危険度高い。
そう。いや、だから、本当、今年怒りまくってやったのよ。ふざけんなと、お前ら。
9パーダメ。
ああ。で、まあ、反省して飲まなくなったけど、
うん、
でもやっぱそれが潜在的なあれになっていくんだね、
9パーは、
怖え。
アルチュー製造マシンですよ。
あ、そうなんだ。
僕基本的にビールしか飲まないんで、
うん、
ずっとだからビールを大量に飲むんですね、
うん、
飲んでたんですよ、
うん、
であビールとかまだ発泡酒ですね、金麦だったんですけど、うんうん、だから一番広がった時期は一日だから朝から晩まで飲んで十何本とか飲んだんです
よ。すげえな。
500缶。
おお。
表面ばっかりするじゃん。
うん。そうそうなんですけど僕ね無限に飲めたんですよあれはビールは。
おお、そうなの。
俺ビール飽きんだよな。
って言うでしょ、うん。みんなそう言うんですよ。とか、うん、お腹が一切ないんですよ。うん、なんで僕はその9パーの世界あんまり知らないんですけど、うん、けどあえて9パー選ぶっていうのは、お酒が好きじゃなくて酔いたい人なんですよね、基本的に。
う
ん、
ああ、なるほど、そういうことか。
ちょっと頭をしびれさせたいって。
そう、で、うんうん、9%なんてうまいわけないんですよ。それも超安物の豪華ですからね、なんか入ってるのは。
うんうん。
もう単にアルコールのキックが欲しいだけ。
うん、うん。
で、それも3号缶じゃなくて500缶を、ロング缶を買うっていうのは、もうすでに、うん、終了。
いっちゃってる。
いっちゃってる。
いやー、これよく聞いとけよって思うな。なのに。
名前だけだよ。
いや、まあまあ、最近はね、俺の目の前では飲まなくなったから、怒りまく、正面ちびるぐらい怒ってやったから。
9%、いやけど、あれ、
うん、
だからもうある程度までいっちゃうとしょうがないんですよね。
うんうんうん、
だから、なんていうんですか、飲まざるを得ないので、
うん
うん、その、だから、そこに自覚があるかどうかっていう問題は、だから怒られた時に自覚があって止まるんやったら、それそれで OK。
うん。
ね、
うんうん。
それはそれで全然 OK なんですけど、うん、その、周りが怒って、どうなるかっていうと、隠れて飲み出すんですよね。
で
隠れて飲み出すと、もう、わからなくなっちゃうので、うん、どんぐらい飲んでるのか。
うんう
ん、で、飲んでる状態が普通の状態になっちゃうので、うん、結構それはなかなか厳しい。
そうだろうね。うん。
本当にその日本のコンビニ事情で言うと、
うん、
その9%のロング缶が150円とかで売ってて、
うん、
でそれもどんどんなんかそれもあの女性向けのやつがすっげえ流行ってるんですね。
うん、そうだね。
ピーチなんだろうが、うん、甘いなんとかだろうっていう。でそれはもう完全に、
うん、
その酒造会社のそのアルチュー製造システムなのに組み込まれてる、うん、だから僕、ラグビーってサントリーがすごい、サンゴリアスがすごい好きやったんですけど、サントリーとかクソ中のクソやと思ってます
よね。そうか。そうなるわね。
何が文化活動じゃボケ、何がサントリーホールじゃ、何がサンゴリアスじゃ、お前らこんだけやる中作ってこのクソ野郎って、本当に思ってます
わ。なるほど。
僕、サンゴリアスのジャージまで持ってましたからね。
あ、そうなん
だったんで、サントリーモルツって書いたサンゴリアスのユニフォームまで持ってましたけど、うん、もう捨てましたもん。
そうか。正解だと思うよ。
ほんま、何が文化じゃん、僕、お前らもこんだけであれ続くんだよ。で、今日、あげこの果てに、去年もあれ 9%1 年分プレゼント。
そうだね。
わしもあかんやろっていうね。そりゃあかんやろっていう。
でもやっぱちょっとその認識持つべきだろうね。
世の中やっぱり本当に、うん、その酒に関して言うと、
うん、
日本は本当に自由って、うん、いい意味でも悪い意味でも
酒飲みに対しては天国だよね。
うん、
うん
うん、安いしさ。
ね、いや、だから感心するのがさ、今話聞いてさ、あの、山本君の話聞くとさ、ほぼほぼアメリカのドラマ通りだなって思うわけよ。あの、
そう、まずは
そういう部屋ぶち込まれて、で、終わって出てきたら、何ヶ月のメダルですとか、アメリカのドラマではかなりリアルに描かれて、ほとんどのドラマにそのシーンってあるのよ。
日本ってさ、ないよね。
ない。あの、だから、多分ね、主人公がいて、ネタが詰まったらアル中にするってアメリカのドラマの常套手段なのよ。で、何回も見てるわけ？俺なんかは。
そう。だから、この話して、うん、ドラマ、アメリカのドラマ好きとか、アメリカの映画好きな人は、うん、そのメダルもらったって言うんだろう。うん、あ、違う、そういうの言ってんだ。メダルもらえたでしょって言うんでしょ、ね。
うん、そうそうそう。俺ももう一番初め言うと、超かっこいいじゃん、それって思うんだよ。そうそうそう
超かっこいいじゃんって言った人が、二人いて、BJ、うん、さんと、もう一人、あの、ね、高橋歩っていうね、うん、結構有名な、あの、旅系のライターっていうか、若者の、うん、元若者のカリスマみたいなおっさんなんですけど、うんうん、この二人ですよ。かっけえじゃんってかっこよくねえよって思いながら、超かっけえじゃん、メダルもらえるでしょって全く同じ。高橋歩と BJ さんね。なんじゃそれと思いましたけど、そう。
詳細してるようなもんだよね、
いやいやいや、けど、そうなんですよ。そこはほんまに大きくて、アメリカって、うん、その、もう、その、アルコール依存症もそうだし、薬物もそうなんですけど、うん、そのまま AA、あの、アルコールは AA なんですね。うん、で、薬物は NA って言うんですけど、うん、同じなんですけど、AA か NA に行くって決まってるんですよね、
あれ。裁判で AA。んだ
裁判で AA に行く AA3 ヶ月の刑とかそんな感じなんですよ。
うんうん、
なんで、絶対 AA に行くんですよ。もうほぼ。
なるほど、そういうことな
んだ。なので、で、その手法が確立してるんですよね。うん、もう社会として。
うんうん、
だから、そういう人は、その、依存症の人は、そうやらんと治れへんっていうふうな、うん、治れへんとか回復せえへんっていうのは、社会で確立してるから、うん、だから描かれるんですよ。
だと思う。で、あの、大抵だからそこまでじっくり描くってことは、その主人公が主要人物なわけよ。で、やっぱ思い悩んでとか、あの、いう感じだから、より一層分かりやすいよね、なんか。
いや、本当にね、うん、その、僕も、その、全然もちろん知らなかったし、僕あんまりアメリカのドラマ見ないんで、うん、その、こうなる前全然知らなかったし、
うんうん、
日本人ほとんど知らないですよね。だから、
知らないね、
行ってメダルもらうとかって言うんでしょって言って、うん、ピンってくる人は、もうアメリカドラマ好きだけで。
そうそうそうそうそうそう。もう何回見たかっていうぐらい見たもん、俺。でも、ちゃんとやっぱそういうものも、この、なんていうの？こう、組み込んどいて、やっぱ、周りがその認知が広がってるっていう作業は日本でもいるよね、とは思うよね。
だから本当にそれは、あの、薬物とも全く同じで、うん、結局、その、社会、あ、まあ、逮捕して、拘留して、
うん、
で、社会的に抹殺して、しゃぶ中だ、昆虫だって話になって、
うんうん、
で、掘り出して、帰ってきて孤独でっていうのと、うん、同じなんですよね。だから治んないんですよ。うん、そんなんじゃ、
うん。
絶対その人は再生しなくて。うん、でそれはある中も同じで、
うん、
そこに対しての社会の理解であったりとか、うん、社会のシステムだったりとかっていうのがないと、
うん、
絶対治んないんですよ。
うん、
だけど、それが、まあ、アルコールの場合は社会的にやっぱすごい、なんていうの、汚名を受けるというか、すごい、うんうん、ダメ人間に言われるし、
うん、
で、薬物の場合は逮捕されるし、
うん、
で、逮捕されて刑務所の何させられるかって言ったら、薬物はダメです、ダメ、ダメですって言われて終わりです、
うんうん、
ダメです、ダメですって言われて終わりですから、うん、治るわけなくて、
うん、
だけど、そういう人はそうなっちゃってんだから、AA なりに行って、
うん、
そこでその回復に向かう。その、行った人は全員回復するとは限らないですよ、もちろん。
うん、
特に再飲酒する人とか、
うん、
もう一回、薬物やっちゃう人は多いですから、
うん、
けどそうやって治していくしかないんですっていう、社会的な認識もやし、うん、知識もやっぱり日本には全然ない。ですよね。
そうなんだろうね、本当に、うん。だからやっぱそういうの、いや、だからすげえ役に立ったなって思うのが、そういう話があって必ずね。で、その後もう一回その人が飲もうとする下りの話とかもあるのよ。その時に、周りはどういう対応するのかみたいなことも、なんとなく先の想像がつくじゃない。だから、これって一回だけの話じゃなくて、この人ずっとそれやんないとっていう認識も、ある程度見てたら持てるから。
で、一応ね、その、スポンサーっていう、
うん、
その、入っ って、うん、それを希望する人だけなんですけど、うん、その先輩がいるんですね。先行く仲間っていう言い方をするんですけど、うん、先輩の中で、うん、そういう先輩の中とのスポンサーシップっていう、なんていうんですかね。うん、その、まあ、先輩で指導教官みたいなもんですよ、
うん。
みたいなものを結ぶんですよね。うん、結ぶ人が多いんですよ、うん。で、そのスポンサーと一緒に、スポンサーになる人も、うん、その、後輩とそうやって話することが、その、談笑を続けれる一つの自分を見直すことになるのでっていう。で、スポンシーっていうスポンサーしてもらう人っていうのとの間で、こういろいろ自分の中の過去を振り返るとか、そのいろいろ手法があるんですよ。今まで会った人全員名前書き出して、こいつにはこういう恨みがあるとかを全部書き出すとかっていうのがあるんですよ。そういうやり方が。ほんで、飲みそうになったら、そのスポンサーに連絡して、なんとか、その、けど、ずっと飲みたいわけじゃないので、飲みたい瞬間って、5分とか10分とかで終わるんですよ、大体。
ああ、そうなんだ。10
分、うん、10分乗り越えたら、一旦落ち着くんですよ、大体。
うんうん、
なので、サインしそうになったら、そのスポンサーにすぐ連絡するとかっていうような、相互扶助システムみたいなのがあったりとか。
あるんだよ、そういうくだりもあるんだよ、ちゃんとアメリカのドラマには。その取引先のすげえ偉いかっこいい社長がそうだったみたいなくだりとかあんのよね。
うん。
で、分かってるよみたいなんでメダル出して、ああ、あなたはもうみたいなくだりがあったりするのよ。
ああ、あるあるある。絶対あると思う。
うん。あ、そうなんだ。そういう仕組みなのか、あれ。
で、そこって、うん、その、アルコホリックアノニマスっていう名前なんですけど、うんうん、アノニマスっていうのは、無名のっていう意味なんですね、うんうん。あの、ハッカーの人たちが、
うん、
あの、
ね、
仮面かぶって。
あの仮面の被る人、あれと同じで、無名のアル中軍団なんですけど、うん、なんで、名前も名乗らないんですよ。
ああ、そうなんだ。
もう、うん。で、A ネームっていう、まあ僕は本名名乗ってますけど、
うんうん、
その、なので、もともとアメリカから来たんで、そこでは例えばジョンとかマイケルとかっていう人もいるし、うんうん、いろんな名前の人が、勝手に自分で、別に、僕は山本なんですけど、田中って言っても別に何でもいいし、
うんうんうん、
で、何の仕事してるとかも全然何にも言わないです。連絡先の交換もしない。
うん、
まあしてもいいんですけど、で、僕はあえてしないようにしてて、
うん、
で、入院中の人とも連絡先の交換絶対しないですよ。しないでくださいって言われるんですよ。
うんうん、
で、それなんでかって、その人がスリップした時に、あ、スリップって飲んじゃった。
飲
んじゃった時に、引きずり込まれるから。
うんうんうんうん、
で、AA の方は、その名前も名乗らずに、うん、その代わり、そこで言ったこととかっていうのは絶対外では言わないでくださいねっていう、うんうん、で、言いっぱなし、聞いっぱなし。だから言ったことに対して、それ間違ってるだろうなんだろうっていうのは絶対誰にも言われなくて、
うん
で、ただスポンサーとの関係において自分はこうなんですって言ったら、そう、それ大変やってね、とかこうした方がいいんじゃないとかっていうのを言われたりとか、
うん、
またサイン主導になったら、こうやって、こうやってこう、やり過ごせっていう話があったりとか、うん、もう飲んじゃった、サイン主してまた飲んじゃっても、
うん、
また来たら、1日目から始まるっていう、うん、また1日目のワンデーのメダルと1日目のメダルをまたもらうんですよ。
うんう
ん、
だから、ワンデーのメダルを10個以上持ってるっていう人もいるんですけど。
そうか。
振り出しに戻る。
そう、20何年ずっと飲んでなくても、また飲んじゃって、うん、ワンデーから始めますみたいな人もいるし。
そうなのか。
けど、それは本当に、その、多分そのアメリカのドラマとかで描かれてるっていうのは超リアリティやと思いますよ。
そう。めちゃめちゃやっぱ話聞くとリアルだね。
いや、日本にはないんですよね。そういうドラマ一切ない
し。ないよね。だからやっぱ知識もないしっていう。うん、だから、そういう話を変に言っちゃうと、面白半分で変に進めるバカとかも絶対出てくるような気がすんのよ。
うん、だから、あれ、山口にメンバーがいたじゃないですか、TOKIO の。
うんうんうん。
山口メンバーが治療してますとかっていう話とかも、あれどうやってんのかなと思いますもんね。
うん。
自助グループ、なんかすごい、精神的に追い込まれてたから、うん、田舎の山の綺麗な空気の病院で治療しますとかって言うけど、うん、それ絶対それじゃ治らんぜと
思って。そうだよね。だからある意味、その、これ芸能界でそういう自助グループ作るぐらいの動きが、
そう。
本来はあっていいんだよ。俺が一番初めにその下り見たのは、ER ってドラマなんだけど。
はいはいはい。
主人公の若い研修医が、 外科医になった時にアル中になるんだよ。で、そう。で、それずっと、うん、それずっとね、その後何回かそういう話で出てくるんだけど、お、向こうのお医者さんの自助グループとかあんのよ。だから、それだとよりハードルが下がっていくじゃない。特にお医者さんなんかは、その患者から尊敬されてないと、うん、ダメな職業だから、一般に混じるリスク高いからこそ、そのグループとか、弁護士のグループがあるとかあんのよ。だからやっぱそうなるべきだよね、話聞くと。だから、ああ、よく作ってんなって思うな。
それって、もともと1930年代にできて、うん、その第一次世界大戦が終わった後帰ってきた帰還兵がある中になりまくってっていうのが、から出来上がってるんですね。で、もともとが、やっぱその、いわゆるエグゼクティブ系の人、社長とか、弁護士とか、医者とかが、その、スタートの時に作ったメンバーなので、結構やっぱりね、その、なんて言えばいいのかな、その、ある程度、社会的地位のある人用に作られてるみたいなところがする。今は全然そんなことないんですけど、けど、その、アメリカンドラマとかでよく出てくるのは、多分、そういう人の方が、その、なりやすくて、で、そういう人たち言い出せなくて、で、その人たちがどうやって回復していったかみたいなのが、こう、電気みたいな形で残されてて、それをみんなで呼んだりするんですけど、そういうのとかも、アメリカはやっぱりそういう、で、アメリカの中でも、その神って言ってもプロテスタントもカトリックもいりゃ、っていう話なんで、そこの中で神様に対してのくだりも、そのキリストじゃなくてもいいです、みたいなのをこうみんなで話し合って作っていくっていう話なんですけどね、その、やり方みたいなのは。けど、結局、そこで、こう、そういう人たちがどうやってそれを克服していくかみたいなのが、基礎になってるんですよね。だから、お医者さんとか弁護士とかに多いっていうのはやっぱすごいよくわかるし、それは、だからこそこう、成立してるんやなっていう気がしますよね。
だよね。だからやっぱそういう形で、その、周りの社会もしっかり認知しないと、やっぱなかなかきついよね。
そりゃそうだね。
だからやっぱ、
本当はドラマで取り上げればいいんだよね、こういうのね。
と思うよね。だから本当クソみたいにリアリティのないやつばっかやってっからこういうことになっちゃうだろって思うんだよ。
ドクター X になっちゃうだろ。
ああ。
そうそうそうそうそうそう。だから、もちろん、その薬物もそうですし、アルコールもそうなんですけど、その、どうやったらいいかっていうのを示されないんですよね。みんなで、助け合いましょうとか、支え合いましょうとか言いますけど、それどうやってねんっていう。聞いたことないでしょ、こんな話聞く機会ないでしょ、ないんですよ。本当にないんですよ。
そうだよね。
僕もなって初めて知りましたけど、そういうところが、秘密結社みたいなって言われたらそんな感じもするんですけど、まあ、ありか
ないみたいな。もっと多くにしないと、そんな多くなってくると、これ。アルコールもそうだけど、薬物もすごく多くなってるわけだから、そこをオープンにしていかないとさ、ダメだよね、多分ね。
だと思うね。
そうしないとね、治んない。減ない。減らない。絶対減らないですよ。単に抑え込むだけでは絶対減らないですよ。それで減るぐらいやったら、もう得のおかしなくなってますよ。
そうだろうね。だから本当そういう単純な話ではないんだよね、多分ね。なるほどね。いや、だから本当は、それだけ腐るほどドラマ見てるけど、お互いに言い合うっていうのが、どういう作用でブレーキがかかるのかはよくわかんなかったから。
わかんなかったね。
なんか、なるほどって感じはあるね。
そこ、とりあえずそこ行けば、同じように、今日も飲みたい、明日も飲みたいって思ってる人がいて、で、最後今日飲まへんかったっていうことが確認できるっていう、場所です。
そうだろうね。だから、あれなんだと思うな、その、飲んでないその人と自分がこう、投影されるじゃないけど、
そう。
その、自分を見てるんだろうな。
そう。
そこでブレーキ、新しいブレーキを作ろうとする機能なんだわ、それ。
そう。仲間がいるっていう。
なるほどね。
いや、と思うな。いや、だから本当これ聞いてて、思ったより多いよ、絶対。
絶対多いじゃね。絶対多いって。 で、やばい。
だから今はさ、特にその心も順調で何にもないかもしれないけど、なんかがポロって転がった時に、そのバランスが一気に崩れる可能性を持ってる人って山ほどいるんだと思うよ。
うん。
う
ん。で簡単ですしね。
うん。
アルコールは何ぼでも手に入りますから、
ね、そうだね。
で、9% ですかね。いろいろ転がってんのは。
やばい
そうだよね。うわ、よかった。今年怒っといて。
本当に。39% は本当にダメ。
そう。いや、だからね、本当中継の本番の前の日にしこたま飲んでね、部屋で、まあ、基本中継の議論をしてるっぽいんだけど、うん、隣に寝てるやつがうるせえって言い出したのよ。ほいで、そいつらが遅刻するようになったのよ。だから、ふざけんなって話をしたのよ。だから、前に先入ってきて飲むのは構わないと。で、終わった後に飲むのも全然構わないと。でも、お前ら中継でちゃんと俺が一部屋取ってるっつうのは、それも仕事なんだ、お前らのと。それで飲んで隣に迷惑かけるってどういうことなんだよって、ババチビるぐらい怒ったから、そこからピタってやめてるから、まあ、ならいいっていうことを今してるけど、でもそういう連中がだから本当心なんかのバランス崩してポンっていくと、ダッって一気に、そっちに転がるって可能性を持つっていうことだもんね。
いや、だってこれ、引退、例えばするじゃない、うん、あと何年かでさ。
うん、
どっちかだと思うね、俺ね。ずっと飲むか、飲まなくなるか、どっちかだろうなって思っちゃってるよね。
ああ、そうか。
うん。
いや、
毎日飲まなくなるか、
うん、
で、たまーに飲むとかってなるか、うん、毎日飲み続けてるか、どっちかだろうな。
社長はね、なかなかですよ。反動大きいですよ。
やめる
か。そうなのよ。
うん、社長を辞めると結構反動大きいと思うな。どっちかやったんです、ね、僕も。
そうか、やっぱ、その仕事にある意味張る、プレッシャーもある代わりに張り合いもあるし、みたいな。
そう。
ところか。
そやる、やることなくなるとね、結構大きいですよ。
うわ、ね、ダメだな、そうやって考えると俺は経営者として失格だな。もうすぐ引退したいもん。引退したいもん、山ほどやりたいことあるから、俺は。
いや、その、会社行くってやっぱ大きくて、うんうん、会社行く時に飲めへんっていうのは、まあ、なんていうんですか、当たり前っちゃ当たり前じゃないですか。うんうんうん、その、うん、特に経営者だったらね。
うん。
だけど、うん、それがなくなっちゃったら、
そうか、
周りがいなくなった時にさ、さて、どうすんねんって言われたら、
う
ん、
そう。
それはかなり微妙ですよね。
なんだろって。完全にストイックな生活に行くか、
うん、
自堕落な生活に行くかだ、
うん。
極端に行くと思うんだよね、どっちかに。
うんうんうん、
なんかね、それがね、見えるんだよね、なんとなく。
ダメだ。
やべえ。ね、
そうかな。
まあ、一人で、家で飲む人っていうのは、うん、やっぱり、あんま良くないですよね、基本的に。
なるほど。
だから、人にもありますね、うん。外で飲みに行くばっかりで、うん、もう毎日毎日飲みに行ってっていう人もいるんですよ、
うん、
実際、
うん。
だけど、どっちかっていうと、どっちかっていうと、ほとんどの人はやっぱり家で一人で飲んでるっていう人が、なりますよね。
う
ん、
あ、そう
だから、コンビニの袋に、9%3本入ってる人ってのはもうダメ人間っていう。だから、外で飲むのが好きとか、外で飲むのが、外で飲む人も飲んだ最後が何残っちゃらようわからへんくて家帰られへんとか、
うん、
飲んだ記憶がなくなるとかってなった人は、なる人は危ない。
だよね。
忘年会とかいいですよ。けど、うん、毎日とか週に何回もそれになっちゃうとかっていう人は、やっぱりかなり危険ですよね。
なるほど。ああ、よかったな。ああ、俺バブルの頃にやめようと思った。自分を褒めてやりたいよ。
やめたんだ、やっぱり。
俺やめたよ。もうバブルの頃は死ぬほど飲んでたから。
でしょ、
うん、うん。で、記憶もなくなることなく、もう本当に、ビール瓶に1本ぐらい、3秒ぐらいで一気飲みするような、新入社員だったのよ。
はいは
い、だけど、日本酒飲んで、記憶なくして公園で寝てたの。で、もうやめよって思ったんだよね。これは俺絶対その気があるなって思ったんだわ。
で、そこからもう本当に飲まなくなった。よかったって思うな。それ、突き進んでたら俺も邁進だったわって思う。
いや、ビデナとか別に出勤するわけとかでもないから、一、
うんうん、
回、一回なっちゃうと危ないですよね。うん、すごいなりやすいです
よね。だよね。
自分の家で仕事してる人とかっていうのは。
うん
うんうん、
だから主婦とかもあれ危ないよって。
危ない。
ね、
うん。時間自由になる人危ないよね。
そうだね。うん、
だから、けど、飲まへんようになって1年経って思いますけど、うん、まあ、飲まへんかったら飲まへんなりのやり方はあるんですよね。
うん、うん。
生き方は。
うん。
なんていうんですか、やめる前はそれ絶対不可能やろうと思ってましたけど、うんうん、例えば、中国に最近また出張行くようになって、だから、だから3月に退院して、うん、6月ぐらいまでは出張してなかったんですよね、一体、
うんうん。
で、7月、8月ぐらいからやり出して、もう今もうなんかもう、先週中国、今週中国、
うんうんね、
来週中国みたいな感じなんですけど。
そう、だからそのたんびに大丈夫かってこっちは思ってるけど。
で、先週とか、その、いわゆる中国式飲み会の場合に、
うんうん、
それまでは、それでも、相手も知ってる人だって、場合が多いので、
うん、
そのうちの社員もですし、
うん、
向こうも気使って飲まへんとかっていう、
うんうんうん、
あれだったんですけど、うん、今回はさすがに大きな、なんて言えばいいのかな、大きな会で、まあ、うちの写真展をやって、それを、
うん、
提案でやって、それの写真展を打ち上げだったんですけど、
うんうん、
で、さすがに みんな飲むんですよね。
うんうん、
で、白酒を進めてくるんですけど、うん、飲めませんって言って、
うんうん
で、まあ、うちの社員が説明してくれて、
うん、
で、まあ、正直に言って飲みませんって飲まへんのですよ、
うん。
で、これはちょっとこんな飲まへんくて中国で仕事やっていけんのかと思ったんですけど、
うん、
意外と、やっぱり、もう、なんていうんですか、体的に無理ってなったら、
うん、
相手は諦めるんですよね。
まあ、
まあ、中国もそれ諦めてくれるんだ。
諦める。
あ、まあ、偉いね、
唯一、詐欺師みたいな、
うん、
漢方薬のおっさん、漢方薬会社の社長って、
うん、
心配するのは漢方で、私は治るからごめんって言われましたけど、まあ、お前絶対
嘘やろ。そうか、
そのおっさん以外は、ダメって、なんていうんですか、飲めませんじゃなくて、もう、体的にっていうか、
うん、
健康上のレベルで飲みませんって言って諦めるんですよ。
うん、
で、諦めていくと、うん、それはそれで、ずっと冷静、ちゃんと その方が実は無敵なんですよ。
うん、
やっぱり。
相手も進めなくなる、
ね。そう、飲み比べすると、飲み比べの土俵に上がっちゃうから、うん、勝負せなかったんだけど。
難しいよね。
大変ですよ、もう。なんか、僕、チンタオとかで。チンタオビール50本とか飲みましたからね。
すげえな。
もう中国人にビール飲んで買ったっていう。
そりゃすげえな、
やっぱ。昔。
さすがあるし。
さすがに、さすがにあの時は最悪で、さすがに終わって、帰って、
うん、
ホテルで倒れて、
うん、
で、でしたけど、うん、あれで、あの時はまだそれが強かった、最強だったので、
うんうんうん、
戦って勝ったんですよ。で戦って勝って仕事取ったみたいなのがあったんですけど、
うん、
でそういう土俵に登らんかったりやり方があるので、
うん、
あ、そういう生き方もあんねんなっていう、
うん、
発見にはなりました。
そうだよね。だからまあ、本当それ飲めずに苦労することはそんなにないよっていう感じはあるけどね。
ああ、そうやな。飲めないとき飲めないしね。
うん。
ダメなときダメだから、うわ、今日飲めないわって言うもんね。
うん。で、やっぱその、うん、まあ、飲めなくても、飲んだふりとは言わないけど、そのテンションになっちゃうし。
うん、うん、うん。
だから、そんな変わんねえな、みたいなのはあるんだけどね。うん、まあ、でも、そうか、いや、と思うな。だから、ほんとそういう意味では、やっぱり、もっと世の中の人たちがそこについて知っとかないと、本当に一言じゃないかもよって気は、すげえする、なんか。ね。要はまあ、心の問題だからね、本当に。
いやー、まあね、まあ、そういうもんや。ってなりゃ、そういうもんなんですよね。
うん、だと思うよ、本当に。
まあ、半分開き直りっていうか、開き直りっていうか、 そういうふうにやって決めればそうやって生きていけるっていうことも新しい発見でしたね。
うん。
ああ。
一体全体どうなるやろうと思ってましたけど、最初は。
まあでもね、まあとりあえずだから1年だから、
うん、
まあ言ってもまだ入り口だからね、本当に。
そうなんですよ。
うん。
この辺り厄介なのは、10年経っても、
そうそう。
いっぱい飲んだら終わっちゃ う, う。
終わるから。
怖いなぁ、なんかすげえなぁ。
そう。
怖いね、やっぱりね。
うん。
あやっぱそうなっちゃいかんなぁ。
ダメだよ、うん、本当に。
酒はほどほどにだね、やっぱりね。
うん。だから、本当に、ポイントは、まあ、1個だけっちゃ1個だけで、今日飲めへんって決めた日を飲めへんように過ごせる。うん、で、うん、週2回それを作れれば、まあ、それは大丈夫ですよ。うん、
全然。まあ、俺、それはできるな。
うん。それは全然、
ほら、それできるわって言うでしょ、うん、そこなんだよ。それがもうずっと肌の効かなくなる第一歩なんだよ。
俺ね、先週まで、あ、今日ダメって、
うん、
自分で、やめるもん。
うん、
出張してても何して
る。言ってましたね。東京で飲まへんかったって言ってますもんね。
う
ん、
そうそう
そう。そうやったら、まあ、まあ、特にね、その、経営者みたいな人は、どうしても、その、飲まざるを得ないかって時は、うん、ありますからね。うん、だから、逆に言えば、もう、開き直って、そうなっちゃったら、付き合いも下手くれもなくなるんで。
うん、うん、そうだね。そうそうそう。
それね、最強っちゃ最強ですよ。
まあ、だからあれだと思うよ、本当、もう、これぐらいの年になって、もう飲めないっすっつって、
うん、
1ヶ月飲まなかったら、もう飲まなくて済むよ。
まあね。
うん、もうヘロヘロになるから、1ヶ月飲まないと。
確かに、ね。
うん。
うん、
いやー、でも、そうか、いやー、ねえ、だからまあ、今回、本当、ひと事じゃないと思ってもらいたいなとも思うし。
まあね。
うん。
うん。気をつけよう。
気をつけてくださいよ、本当に。
そうか、この中で俺だけだ。やばいの、今。
うん。そうだよ。と思うよ。
ほら、明日から何連戦も続くのに。
まあ、そう、この時期だからね。
この時期だから。
まあ、この時期だからこそ、それ頭の片隅に置いといてもらいたいな、っつうのはあるかな。
う
ん。まあ、でも、まあ、本当長いあれになるからね。まあ、しょうがないね、そこはって思うな。まあ、でもいいな、1年のメダルもらうのか。
いいなじゃないよね、それ。
そう、どんなんなんだろうって毎回思うんだよな、あれもらってる姿見てて。
ちょっと見せてもらえば
いい。おお、
立派な、立派な、なんかね、今、僕9ヶ月のメダルをもらってるんですけど、
うん、
なんか9ヶ月になったらすごい立派な話メダルが。
あ、そうなんだ。
ずっしり重い。それまでね、アルミのペラペラのメダルだったんだけど、
うん、
1年のメダルとかね、結構ずっしりとしたメダルですよ。
う
ん。
だからそれをこう、ちゃんとこう、常日頃から身につけといてみたいな感じですよね。
う
ん
う
ん、
ああ、そういうことが忘れないようにね、
うん、
と。
そうそうそう。だからやっぱり、自己認識なんだよね、多分ね、うん。それがすごい重要なんだろうっていうのは思うね。だからやっぱなんかのきっかけで心の問題だから、それがポンって壊れる可能性はやっぱ誰にもあるからね、うん、正直。
うん。
ねえ、そこを高く食ってちゃダメなんだなっていうのは思う、ね、思う。
人生いろいろあるし、ね、
あるよ、そりゃ。
ありますよ。まあ、しょうがないっちゃしょうがないですよ。
うん、まあでもあれだね、ほんと1年経ってこうやって喋れるようになったっていうのはね、一つ収穫だと思うので。
すごいカミングアウトですよ。なかなかこれね、言う人いないですよ。
いや、だと思うよ。
初めて聞いたよ、こんなリアルな。
ああでも、だからもっと本当は話聞いた方がいいんだよね。
うん。うん。
すげえ思う。うん、改めて。
こういうさ、なんだろう、本当にさ、
うん、
切実なドラマ作った方がいいよ、ね。
いいと思うよ。
ね
え。うん。
そう、だから、ドラマって、病院入ったら最初にビデオ見せられるんですよ。
うん。
で、そう、再現ドラマみたいなビデオなんですけどね。
うん。
うん、
で、そのビデオがなんかね、30年ぐらい前に作られたビデオで、
うん、
そう、なんていうの、もういつの時代やねみたいな、赤電話から電話するみたいな感じで。
それはやっぱ今風にやろうよって思うね。
そうよね。
で、その
そのビデオを見て、まず感想を言い合うっていうのが最初の治療なんですよね。
うんうんうん、
で、その時に注意事項で、ビデオの古さに関しては意見しないでくださいって書いてあるんですよ。
いや、作れよ。
作れよっていう。だから、本当にね、
うん、
だからその、うん、治療、日本の治療もやっぱ全然遅れてるんですよね、
うんうんうん
う
ん、
そういうのは。医療とその自助グループみたいなのが、やっぱりまだまだこう、うん、一つになってないとこもあるし、
うんうんうんうん、
医療は医療で、まあ、いわゆる臨床心理みたいなんで、こう、やっていく認知行動療法みたいなのをやるんですけど、
うんうん
うん、それを聞くかって、そうでもなくて、うん、結局、社会の中で、止めていくしかないから、
そうだよね、
僕はその自助グループみたいな仲間みたいなしかないと思うんですけど、それは本当に日本の中ではそういうグループがありますよということも含めての認知が全然やっぱ低いから、
うん、
まあこれを聞いてる人に心当たりの人がいるかどうかわかんないんですけど、
うん、
本当になんか AA って調べて絶対ある。あ、ただね、結構やっぱり東京はめちゃくちゃミーティングあるんですよ。
だろうね、やっぱ。うんうん、
都内で、うん、都内で多分1日に20カ所ぐらいやってるんですよ。
うん、
週、
うん、
毎週毎日毎日毎日毎日、
うん。
だけど、例えば、仙台とかでも一週、まあ大体2カ所ぐらいあるかな。うん、石巻とかはもうほとんどやっぱ週に1カ所ぐらいしかないかな。うん、あ、2カ所あったか。
それでも石巻でもあるの
か、やっぱ。
すごいね。
あります、あります。だから、なかなかやっぱ地方だと厳しいかもしれない。
うん、
ちょうどあればいいけど。
だよね。
けど、あったら、で、それ世界中にあるんで、シンガポールとか山ほどありますからね。お風呂なんねやと思いますよ。
そうなのあるんだ。
シンガポールあんな狭いのに、1日10カ所ぐらいでやってますよ。
うん、
じゃあこれって思いますよ。
多いっすよ。
シンガポールにも香港にもあるし、うん、中国も北京にも上海にもありますね。
ああ、そうなんだ。だからやっぱ、ほんとそういう意味では、一般の人がそういうことあるってことも知らないし、っていうことだよね、ほ
ん
とに、うん。いや、考えないといけねえや、そりゃ。
日本でも、日本語のミーティングもあるし、英語のミーティングも東京やったあるし、で、少なくとも、東京とか大阪とかは、やっぱり全然そういうのに、調べればすぐ出てくるんで、アルコホールが飲みますって。だからそれは、それしか多分ないと思いますね。僕はもう、多分、治せる方法は。
それが一番、今のところあれってことですね。
一番それが効果的なんじゃないかな。病院は行った方がいいと思うけど。
そうだね。
具体的に肝機能でガンマ GTP が200とか超えてる人では 行った方がいいと思いますよ。
やばい。
そうだよね。いや、だから本当そういうことだと思うよ。だから本当知らない間に意外といるからね。
いますよ、いますよ、いますよ。
あ、だからあれだったじゃん。ジャーナリストって言っていいのかな。勝也さんもそうだったっていうもん
ね。勝也さんそうですよね。
うん。で、人なんか番組出ててもそんな風で、まあ、それ風かなっていうのはあったけど、でもそこまでってみんな思わなかったと思うんだよね。
あと、西部も多分そうですね。
ああ、西部もそうだろうね。まあ、わかる気するわ。
あ、そうなの？西部進さん？
そうそうそう。
西部進さん、絶対そうですよ。
だと思うね。
自殺したっていうのも典型的ですよね。
そうだね。
だと思う。だからまあ、本当ね、これを機に、まあ、本当それをよく理解してたね。まあ、ちょっと心構え作っとくだけで随分周りも違うと思うから。
そうそうそう。
って思うな。だから本当ぜひ、ER 見てください。やんまほど出てくるから。
ねえ、びっくりしましたよね。だからそう、メダルの話、いきなりこの話した時にメダルが出てきたら笑いましたもん。なんじゃこの。
リアルすぎる。
いやいやいや、憧れがあるわけよ。だからドラマの中では結構、結構そのアッパーな人で、やっぱこう思い悩む主人公が大抵、やっぱネタがなくなったらそうなるのよ。 超かっこいいじゃんってなるんだよな。かっこいいと思っちゃダメだけどって話。
ダメだね、それ。
でもそれだけでも全然違うと思うけどな。だからやっぱ、知るってことは大事なんだよ、何してもって思うね。いやいや、勉強になりました。いいんじゃない？あの、令和最初の、ね、あの、元年の年にそれを告白して終わるという。
そうですね。だから、令和何年っていうのが残暑何年になると思うね。う
ん、ああ、そうだね。
これが続けばね。
うん。あの、直結していくもんね。
だね。
うん。まあまあ、だから本当気長にやっていくしかないよっていうところだね。
うん、いや、まあ、一日一日です。
まあ、そういうことだね。
はい。
本当その積み重ねだっていうことなんだろうな。だから本当薬物依存もそうやって考えると、間違った認識、うん、周りが間違った認識してるのかもって思うね。
うん。逆に当たり前っていうかね、よく身近にあることだって考えなきゃいけないんだよ。
しょうがないんですよ、もう。本当にあれは、うん。
だよね。だからほとんどの人がやっぱりその薬の感覚が忘れなくてっていう、それがよっぽどきつくて中毒になっちゃうんだっていう印象になっちゃうからね。
そうそうそう。
うん。それとは違うんだっていう。
嘘。それは嘘。
うん。だよね、そのロジックを知るだけでも随分違うような気がするね、
うん、
いいですね、なんか社会的な取り扱ってんね
社会的に取り扱ってるというかすごいあれな告白でしたね、
あ
自分がドキドキする告白でしたね、
いやいいと思うよ、いやもう1年貯めといてよかったなって思うわ、ね、ネタは
一年経ったらやりましょうっていうの。
ねえ、だからちょうどだからほんと一年前ぐらいに聞いて、
そう
あの、言っちゃうって鬼のようなことを言ってたからね、俺は。超面白いんだけどって言ってた
んだ。こんなパンチなるネタないじゃんって言って、
一年
寝かせましょうっていう。
一年メダルもらったらやろうぜっていう話だったからね。うん、まあまあ、でも本当、その一日一日っていうね、ことなんだろうと思うから。まあこれで言っちゃったからもう周りもそういう目で見るからね。もう踏み外さないようにっていうことだよ。いいんだよ。だから、こういうことでみんなの前で喋ることがまたその抑止にもなる可能性も持つからね。俺はそうしたほ
う
で、それで普通に接しときゃいいだけの話じゃんって俺は思うから。
実態を知ろう、実態を。
だと思うね。まあ、はい、そうだな。あの、雪風さんが、そうならないように。
ならないように。俺が一番危ねえ。
ダメだよ、ほんと。
危なくなったらじゃなくて、危なくなったらなるのはわかんないですよね、本人はね。
うんうん。だからそれこそほんと一日一日の延長だから気がついたらって話なんだと思う
ね。どっちかっつうんだ、これ引退した後だと思うんだよね。
うん。
何もなくなってとかさ、うん、ほら、そういうことだと思うんだよね。今って仕事してるから気が張ってるもんね、
う
ん、なんだかんだ。
だから
まあ大丈夫だと思うんだよね。
うん。
うん、あれですか、フェイスブックに飲まへんかった日に今日は飲まなかったってあげるっていう。でそれ数えておきますよ。それ数えておきますよ。
危ねえな、
おい。あれ一週間、なんか飲まなかった日ないですねって書きますから、僕。
俺必ずでも一週間に、一日二日は必ず飲まない。大体。
いや、そうだ。だからそれを守ってください、ちゃ
んと。そうそう。ね。
ビール一本まではいいよね。だってわけのわかんないこと言いそうだよ。
ダメ。
そうだよ。そうなっていくんだよ。だから、気づいたらやめられなかったっていう話になるんだと思う。
そう。東北新幹線で9パー乗る時点でダメですよ。
いやいや、やむこ、最近ね、やめてる。
やめろ。そうだよ。移動してる時はもう少なくともやめろ。
そう。それ話して怖くなってね。
うん。
まあね、手出さなくなった、最近。さすがに。
ね。だから本当意外にね、そうやって当たり前に売ってるっていうのが本当に怖えんだなっていうのは思う
ね。でもね、キューパーあんなに率高くなっちゃね。
ダメですよ、あんなもん。
ね、
本当に。
半分ぐらいになっちゃったからね、今ね。
うん。
あれ危ないわ。
そうだね。
ショート3倍半ですかね、本当に。
それ、本当にすごいね。
引きますよ、ほんまに。
引くね、本当に。
引きますよ、本当に。ショート3倍半って、本当に。
で、変に、ね、変に甘さとか加えられて飲みやすくなってるだろうしね。
うん、ね、うん、でもね、やっぱりね、キューパーって飲むと、あ、これきついなと分かるんだよね、なんとなく。
あ、そんな感じなんだ。
うん。うんうんうん、あ、結構きついなって分かるんですけど、うん、これ3杯目ぐらい飲んでるとさ、3口ぐらい飲むとなんか普通になっちゃうんだよね。うんうんうん、だそれは危ねえよね、どう見たって。
うん、
だからね、
まあ。そう思うね。で、特にやっぱり、まあ、これ中国もそうだし、日本もそうなんだけど、やっぱ、あの、アメリカとかヨーロッパと違って、やっぱりその、お酒の文化というか、人付き合いのためにみたいなのがあるじゃん。うん、だからこそ、周りがよく知っとかないとっていうのはすげえ思うな、なんか。
うん、そうだね。
うん。
ね、やっぱり特に日本は飲み会文化ありますからね、やっぱすごい。
そうなんだよ、そうなんだよ。うん、で、そこで、まあ、打ち解けてみたいなのもわからなくはないんだけど、
うん、
やっぱそこで同行するバカも多いから、ね、やっぱそこ、そう。だから、あの、同行して進めるやつとかいるじゃん。あの、
はい、
やっぱそこをしっかり考えないとダメだよって思うね。うんうんみんな楽しく飲む範囲なら言わないけどさっていうのはあるよ。
うん、
ね、うん。まあ気をつけてくださいこの時期なんでね、はい、本当に。はい、
はい
まあ、ということで衝撃の告白でございましたけど。
はい。
ねあのまあ年明けてまた早めにねあの。まあ今日言わなかったけど桜を見る会の裏側みたいな。
おお。いいっすね。出た。地元からの。
地元的なね。多分、そう、こうなんじゃないのみたいな感じもあったりするから。来月それちょっと話して
。年明け早々に。
はい。
年
明け早々にやりましょう。
はい。というようなことでお届けをしました。お届けしたのはビジェと。
山本と。
ゆきかぜでした。
はい。じゃあまた1月収録しましょう。
はい。ありがとうございました。
はい。